こんな週末の夕方からやるっていうのは珍しいですけどね。
うん。
うん。
いい感じじゃないですかね。
いい感じ。
時間的に。
時間的に。まあ僕が、西海岸にいると、この時間にやるのは無理なんですけど。
ああ。
今は夜中だもんね。
夜中何時？
西海岸今、1時ですね。
ああ。
うん。
まあ、面倒は面倒か。そうですね。
やってる間に寝落ちする危険性が高いですね。
うん、しばらく喋んないと思ったら寝てる。
そうそう。
うん、
いや、今、つなげる前もちょっとやってたんですけど、なんでこの時間にやってるかというと、僕が今日本に来てるからですね。で、ホテルからやってるんですけど、まあ、ホテルの Wi-Fi がかなりクラップで、全然繋がらないんですよね。
うん。
で、結構よく使ってるホテルで、今まであんまその問題感じたことなかったんで、今回に限ってすごい調子が悪いのか、部屋がいつもと違う場所とかなので、単純に Wi-Fi の入りが悪いとか、まあ、結構アンテナの本数も少ないような気がしたので、それかもし
ん
ない。なので、今は、有線のアダプター持ってきてたから、それを繋いでやってます。
なるほど。
うん。
東京来たのいつから？
昨日ですね。
うん。
昨日の昼というか夕方、ユナイテッドの羽田便で来て、っていう感じですね。
ああ。じゃあまだ時差ボケが辛くなってくるのは。
僕はだから東京行くときはあんまりないんですよ。時差ボケは。
ああ。
うん。でもまあ、時差ボケっていうか、今朝5時半ぐらいに起きたんで。それで築地に行って、その勢いで寿司食ってきたから。
おお。
まあ、ちょっと早起きして嬉しいぐらいの感じですよ。
あれ、昼も寿司じゃなかったですか？
昼？
昼。
昼。あれは昼にポスターしただけで。
ああ、そっか。
うん、朝食べましたよ。
あ、よかったよかった。
はい。
いいっすね。
そんな白郎さんは、
ええー。
いかがですか？
ですね。ちょっとしばらく入院しててですね。
はい。
この、なんつうんでしょうね。こう、中身は中学2年生のままでも、肉体はだんだん年老いていくもんでですね。まあ、あんまり嬉しくない感じで入院して、
はい。
ちょっと軽く病院に行って手術をして、まあ、まだこの後、なんだ？検査の結果が出たり、なんだかんだで、まあ、まだしばらく面倒いんですけども。
うん。
いや、大変でしたね。
スケジュール聞いたら、その時入院してるからって言ってたんで、
うん。
どうしたことかと思いましたけど。
うん。まあ、結果から言うと、その入院中にポッドキャストとかとてもできる感じじゃなかった。
そりゃそうでしょ。
ちょっと甘く見てた。
はい。
うん、まあ、いろいろ大変でしたね。
うん。
いや、生きてるって素晴らしいなと思ってですね。
はい。
こうやってミヤンとヨタ話を繰り広げてるのもですね。
はい。
いや、ちょっといい感じがするというですね。
いや、健康第一でお願いしますよ。
うん、健康第一ですね。うん。で、まあ、まだちょっと微熱が残ってる感じなんで、今日なんか熱に浮かされて、夜迷いごとを口走っても、とりあえずスルーしといて。ください。
あんまりいつもと変わんないかもしれないですけどね。
うん、まあでもそうっすね。一週間横になってると、まあ普段からベッドに横になる時間多いとはいえですね。横になってるのが多すぎるとなんかなまってる感ありますかね。
ああ。まあね、
うん。
普段から長いとか、時間が。
まあ、
午前中寝てたりとかするし。
午前中寝てたり、PC 使ってる時も寝てたりとか。
うん、
映画とかテレビ見てる時も寝てたりとか。なんだかんだ寝てる時間多いですかね、姿勢的に。
だいぶ筋肉が弱ってるんじゃないですかね。
うん。まあそれもあって昔話した運動を始めて。
そうですよね。
うん。
それ続いてるんですか？
ああ、最近は夏場は走れなくなったんで暑すぎてですね。なんでまあプール、近所のプール行ったりとかして。ぼちぼちやってる感じですかね。
うん。でも昨日着いた感じとか、今日とか昨日とか涼しいんじゃないですかね。
あ、今はもう走れるかな。
うん。
夏場は多分100メーターくらい走ったらそのまんま暑さで蒸発してしまうような感じだったんですよ。
うん。
いやー、すごかった。で、まあ、そろそろ走り始めようかなと。
うん。
なんか東京マラソンっていうイベントが、2月かな?あるらしいんですけども。
うん。
倍率がすごいんですよ。12倍くらいで。
おう。
で、ヒゲポンも申し込んだっつってましたけど。まあ、12分の1でもし当たったら、フルマラソンっていうんですかね。
うん。
42キロ。まあ、走っただけで多分、その場で息絶えて走るくらいの長さなんで、もし当たったらちょっとトレーニングしないとなって感じですかね。
あれでも、前 SF で出ませんでしたっけ?ハーフかなんか。
あれはハーフマラソンだったんですよ。
うん。
まあ、あれも奇跡的な感じでしたけどね。
うん。
こう、映画ロッキーで、ロッキー・バルボアが最後アポロに勝ってですね、エイドリアンと叫ぶんですけど、そんな感じです。
はい。
はい。
それでも12分の1だから、どうせ当たんないだろうと思ってません?
そうそう。まあ、多分当たんないですよね。
うん。
で、なんか寄付枠ってのもあるらしくて、10万円相当寄付すると漏れなく走れるとか、そういうのもある。
若干商業的な匂いが。
うん、そうですね。
うん。
まあ、多分当たんないっすよね。
うん。
ヒゲポンだけ当たったりしたら面白いんですけど。
逆もあるかもしれないですけど。
そうですね。
はい。じゃあ、まあ、入院してる間も見たんですか?あの、キーノートとか、アップル。
ああ、そうですね。あの、リアルタイムじゃないですけど、ビデオで見ましたかね。
うん。僕もリアルタイム仕事のミーティング入ってたし、まあなんかそんなに新しいのないんじゃないっていうか、今回ちょっとリーク多かったのでね、
うんうん、
あの後で見ればいいやと思って、あの出てからダウンロードしてフライトで見てました、ずっと。
そう、あの前回のヒゲポンのもちょうどベッドで聞いてたんですけど、
うん、
その予測がバッチリ当たった感じでしたね。
そう。あれはだから素で予想してたらすごい予想能力だなって思ったかもしれないですけど、基本的にあのリークから分かってた情報しか僕喋ってなかったんで、
うん。
うん。それはありますね。
うん。まあ、なんというか。うん。まあ、大変ですね。リークを防ぐのも、
うん。うん。あれですよね。だから、だんだんこの出てくる分には盛り上がって期待が上がるのはいいんですけど、なんか、ここまで全部分かっちゃうと、だいぶスポイルされてる感はあるかなっていう気はして、
うん、
あんまりネタバレしないでほしいっていう人もいるんじゃないですかね。
うん、まあ基本的にはネタバレない方がいいですよね。
うん、そうそう。
誰も嬉しくないと。
そうそうそう。うん。はい。そうだな。どのあたりから行こうかな。
うん。
スティーブ・ジョブズ・シアターっていうね。
うん、
うん。
うん。新しいプレゼン用シアターですね。あれなんか全面壁ガラスで柱がないっていうらしいですよね。
確かに。
で、周りは全部ガラスで、その天井は UFO みたいのが上から被さってて、
うん、
で、その UFO の照明とかこう、なんていうの、反重力キャプチャー装置とかそういうのは全部、ガラスの間の筋を通して、下から通してるらしいんですよ。とか、うん、すごいなって感じですね。
ねえ。
うん、
そんな、イベントですけど、まあじゃあ時系列行きましょうか。
うん、行きますかね。
まあそのマラソンとか出るんだったら、こうフィットネスにも気を配らなきゃいけないから。
うん。
まずはアップルウォッチですよね。
そうですね。うん、使ったことないですけど。
はい。
はい。
今回あの、プレゼンしたのが、あの、マタロウではなかったという。
そうですね。
ことですね。
うん、ケビン・リンチでなくて、うん、ジムなんとかさんでしたね。
ジェフ・ウィリアムスじゃないですか。
あ、ジェフ・ウィリアムスですか。
はい。うん、あの、前にヘルス系の、何ですか、リサーチキットかなかなんかのプレゼンをしてた人ですよね。
あ、
まあ、今、COO 的なポジションなのかな。あの、タイトルはそれ違うと思いますけど。
うん、うん。
うん。そんな感じのイメージで見てましたけどね。
うん、なるほど。まあ内容としてもすっかりヘルスケア系デバイスとして生まれ変わった感じがありましたよね。
うん、うん。
でまあケビン・リンチ多分マニアックっぽすぎて干されたのかもしれないですけど。
うん。
うん。
でもあの、 客席にはいましたよ。
あ、そうですか。
うん、僕はあのビデオを見た時に、あ、いたと思って。
おぉ、てっきりあの、アップルパークの地下50メートルの地下牢に幽閉されてるのかと思いましたけどね。
うん。
うん。で、あの、キーノートにもケビン・リンチ登場してたんですよ、実は。
ほうほう。
カメオ出演というかですね。
ああ。
この、ジェフが、電話をかけようとするときの、
うん。
電話帳にですね、ケビン・リンチの名前がありました。
あ、出てた。うん、一応友情出演ですね。
あ、いたよ、と。その完全に黒歴史にはまだなってないんだということですね。
あの湖かなんかでこう、やってた人に電話するときですよね。
そうそうそう。僕あれを見て一瞬ケビン・リンチに電話かけるのかと思ってですね。こう、地下牢からケビン・リンチが繋がってですね。
うん、
俺の時計はどこだとかこう喋る。そういうの一瞬期待したんですけど。
うん。
全然ヘルシーな感じでしたね。
でもあの、あれ、ウォッチだと結構電話かける相手のタップも結構シビアだから入力が。
うん。
間違ってかけてしまう可能性なきにしもあらず。
ああ、そうですね。放送事故ですね。うん、そしたら。
うん。
うん。まあ、で、Apple Watch Series 3。
はい。
こう、セルラーがつきましたね。
そうですね。これはでも、セルラーありモデルとなしモデル両方出るんですよね。
うん、うん。
うん。まあでも、ありがやっぱり推しですかね。
まあ、使い勝手見るとやっぱありな感じが良さそうですよね。
うん。
どうかな、そのバッテリーの持ち時間とか変わるんですかね。
ああ、なんかでもその、デバイスとしての厚みは、ケース部分に関しては前のモデルと一緒で、その、本体側のところは紙2枚分ぐらい厚くなってるって言ってましたけど。
うん。
まあその分電池の持ちはどうなんですかね。変わらずぐらいですか。
うん。
うん。
いや、これがですね、やっぱりすごくてですね。そのセルラーがついていて、かつ iPhone と同じ電話番号が使えて。
うん。
かつ eSIM がついていて、で、かつ全世界のキャリアが対応してですね、これはその電話業界的にはこう大ニュースというか驚天動地というか、よくこれができたなというかですね、さすがだなというですね、ちょっとびっくりしました。
うん。
まあこれ何かっていうと、まあそのセルラー業界、まあ、キャリアですね。まあ、日本で言うとドコモとかソフトバンクとか au とかありますけども。まあ、どちらかというと、まあ、既得権益の塊的であんまり新しいことをやりたくないというか。
うん。
まあ、例えば eSIM を、eSIM ってその電子的な SIM で、まあ、その今の、なんでしょう、ナノ SIM とかに比べて、物理的な SIM がいらない分すごく小さくて済むわけですね。
うん。
で、使い勝手もいいですし、こう、eSIM いいじゃんという話になるんですけども、キャリア的には、そんなものは言語道断で乗っけたらいけないわけですね。で、携帯電話で eSIM を乗っけようっていう試みはことごとく挫折してきてるんですけど、まあなんでかっていうと、まあ eSIM にすると電子的にキャリアを乗り換えられることになってしまうんで、
うん、
まあよろしくないわけですね。で、さらにこう、セルラーナンバーがその iPhone と共通っていうのもすごくて、
うん、
まあ普通に考えると、このキャリアにとっていいことっていうのは、を新しいスマートウォッチができたと。じゃあ新しく契約してもらおうと。契約者数が、こう、一粒で二度美味しいとかですね。まあそういうビジネスモデルが当然キャリアにとって好ましいわけですね。
うん。
で、この eSIM だったり、セルラー番号統一したりとかいうですね、こう、なんというか、革命を二度も起こしてですね、こう、大貧民で言うと、一回ひっくり返って、もう一回ひっくり返って、また元に戻るっていうですね。いや、これはすごいですね。
うん。
びっくりしました。
でもこれ、対応してるキャリアは、まあ、全部が全部対応してるってわけじゃなくて、まあ、いわゆる MVNO 的なキャリアだと対応は難しいみたいな話もどっかで読みましたけどね。
ああ。なるほど。
あのスライドでも、うん、例えば US だったら AT&T、Verizon、T-Mobile、Sprint って書いてあって、
うん、
いわゆる MVNO のなんかクリケットとかストレートトークとか、
うん、
そういうのは入ってなかったですし、日本に関してもドコモ、AU、ソフトバンクだけですよね。
ああ。まあ、基本横並びなんで、
うん、
まあ、どっかやったら全部、いずれは対応するかと思いますね。
うん。
うん。
まあでもどうなんですかね。キャリア側は、その、電話番号変わらないっていうのは別に悪いことじゃないというか、どんどんデータを使ってもらえばいいわけなんで、
うん。
うん。いいことなんじゃないですかね。
まあ、と、その、僕も思うんですけど、その常識が通用しない謎の世界があるっていう感じですかね。
なんか US だと、これは、月10ドル追加みたいですね。
あーはーはー、まあ、
普通の電話のラインに、ウォッチを追加する場合は、10ドル追加。で、多分、電話のスタンドアロンでダウンロードしたデータも、さらにそこに課金が入ると思うんで。
うん、ん。
まあ、そこは、その、アメリカの場合ですけど、例えば3ギガまで無料で、無料というかその固定で、その後は追加で課金になるか、スロットルされるかみたいな、まあキャリアによってその辺のパッケージは違いますけどね。うんうん、
まあ多分日本でもそうですね、数百円くらいの追加料金で、
うん。
うん、ドコモショップに行くと、漏れなくなぜか時計を持ってみんな出てくるっていう、そういうビジネスプランじゃないでしょうかね。
うん
うん、
これでも、Apple Music が AirPods とね、Apple Watch シリーズ3でストリームできますって言ってるけど、そのデータはまあ無料じゃないわけなんですよね。
ああ、なるほど。
うん、
なるほど、うん。
キャリアによりますけどね、これまた。T-Mobile は確か Apple Music は固定費用の中に入ってると思うんで、いいですけど、そうじゃないとね、月、SIM 追加に月10ドルかかって、Apple Music のサブスクリプションに月10ドルかかって、さらにそれを例えば、ずっと毎日毎日ダウンロードしてる、ストリームしてると、追加で500円とか1000円とかかかるっていう、なかなか、
うん。
お財布がっていう感じになりますね。
うんうん。確かに。日本の MVNO でもそうですね。YouTube だとチャージされないとかってのもあったんで。
うん。
結構冒険的なプランだと思いますけどね。
その辺はネットニュートラリティ的には怪しいですけどね。
うん。うん、そういう話もあり。
うん。
うん、まあ、ともかくこれは、うん、ちょっと Apple 頑張ったなという感じしますね。
うん。
で、多分まあ、こういうのができるのが、こう彼らのいいとこなんで、
うん、
ぜひこの先もよろしくお願いしますって感じですかね。
なんかこの間スティーブじゃない、あれフォーストールさんいるじゃないですか。
スコットさん。
スコットフォーストールですね。
ええ
ー。すごい久々に表舞台に出てきていて、スタンフォードのなんかイベントに出てたんですよ。
うんうん。
で当時 iPhone 開発してた時の話というかインタビューみたいなのをやっていましたよ。
ああ、コンピューターヒストリーミュージアムでなんかやってた。
それですね。
うん、
あれ見ました？
インタビュー記事だけちらっと見ましたね。
うん。
うん、よかったですよ。生きてきたんだとですね。
まあ今はミュージカルとかをやってるんでしたっけ？
うん。まあちょっと全然違う畑に行っていますが。
ブロードウェイのなんかミュージカルのプロデュースをやってるんですよね。
うん。うん。
まあでもその時の話をちょっとしてて、AT&T、当時はあれ、AT&T じゃなかったんでしょうね、まだね。名前なんだっけ？スプリントじゃなくて。C で始まった気がするけど。S だ、S で始まった感じの名前。
iPhone のキャリアで。
うんうん。あ、シンギュラーだ、シンギュラー。
あー、はい。
はい、当時シンギュラーっていう名前だったんですよね。
うんうん、
で、それをプレゼンするときに、ラスベガスかなんかのホテルで、身元を隠して、部屋を予約して、
うん、
シンギュラーの、そうだ、シンギュラーの立場で部屋を予約して、で、iPhone をデモするんですよ、シンギュラーのそのエグゼグに。そのスティーブ・ジョブスとスコット・フォーストールが。
うんうん、
で、そのときに、大体ホテルの Wi-Fi は基本的にまあ、クラッピーなんで、まあ、この話ばっかりしてますけど、大体こう登録したりとか部屋番号を入れてとかやんなきゃいけないわけですよね。
うん。
でもその外デモのフルイディティが落ちるから、もうすぐ使えるようにしたいって言って、なんかそのホテル全体の Wi-Fi を全部貸し切って、最初の出てくるキャプティブポータルを外せって言って、交渉したらしいですよ、ホテルと。 で、だから何百部屋ある分の Wi-Fi の1日の使用料金全部払うから、その、キャプティブをその日の間だけ全部外せって言ってやったらしい。
ああ、いいっすね。うん、ミアンのホテルもそれができるといいですね。
こう、宇宙のホテルはそのキャプティブないんですけど、
うん、
まあそもそもね、Wi-Fi がクラップなだけでね。
うん。
うん。はい。
というんで、まあ Apple Watch、あとはまあプロセッサーが変わったり、GPS ついたり、いろいろありますけども、
うん、
まあ目玉はやっぱり eSIM とセルラーがついたってとこですかね。
うん。まあこれだから、フィットネス系の人しかほとんど意味がない機能じゃないですか。
うん。
セルラー自体が。
ああ、そうですね。外で使うと。
だって、携帯持ってけばいいわけですよね、基本。
うん、うん。
うん。で、携帯持ってきたくないけど音楽は聞きたいとか、なんか事故った時に電話はしたいっていうのは、ランニングをする用途ですよね、基本は。
うん。
うん。
まあ、すっかりラグジュアリー感はなくなりましたけど。
エディションとかないですね。
それで良いのだと思いますね。
うん、まあ、白老さんは宗教上の理由により。
うん、そうですね。腕時計とかヘルス系のデバイスはまだ使ったことないですね。
うん、まあ、僕も、先週ヒゲポンさんとこの話しましたけど、まあ、iOS ね、デバイスを使ってないと、ウォッチ持ってても意味ないですからね。
うん。
うん。
まあ、アンドロイドウェアっていうのも世の中にはありますから
ね。ありますけどね。まあ、うん。あまり、触手をそそられないので。
うん。
うん。
まあ、これ以上踏み込むと J アラートが飛んでくるんで、やめましょう。
J アラートね。
ええ。
この間、フライト乗ってたら J アラート鳴ったんで、ちょっとビビりましたけどね。
ああ、来ました。
うん。フライトで、Wi-Fi、を買ったので、ずっとオンラインにしてたんですけど。
うん。
だからあの場合でもミサイルは日本越えて太平洋に向かいましたって言ったらね、フライトは太平洋にある、飛んでるんで、若干怖いですけどね。
うん、こっちに来てます
っていう感じですよ。でもあれ、時間帯的にあんまり太平洋にフライト飛んでない時間を結構狙ってるっぽいですよね。
ああ、朝7時とか。
うん、そうそう、うん。だからまあ仮に標準間違ってもあまりフライトには当たらないという。
ああ、なるほど。
そういう意識はあるっぽいですけど。
いやーでも、すごいですよね。こう、空襲警報が発令される近代国家って、まあ、イスラエルくらいかなと思ってたら、21世紀の日本でそれが起きるってロックですよね。
うん。しかも、携帯にプッシュで飛んでくるっていうね。
ええ
ーうん。
で、しかもみんなそれは適当に緩やかに無視してるっていう。
無視してる。うるせえとか言ってる人がいっぱいいますしね。
いやー、すごいですね。
うん。
うん
うん、はい。まあ、ウォッチヘビーに使ってて、とかフィットネス系でっていう人には、いいアップデートという感じですか？
うん。まあ、奥井さんとか広島さんとか買うんじゃないですかね。
ちょっとボタンが真っ赤なボタンっていうのがどうよっていう人がいますけどね。
ああ、そうっすね。うん。目立ちそうな感じの。
うん。
うんまあ、あの辺色変えられたらそれはそれでいいかもしれないですね。
うん。なんか、塗ればいいんですかね。
うん。
うん。
こう、コンパウンドで削って、ま、マッキーかなんかで塗るみたいな感じですかね。
台無し感ありますけど。
ありますね。
でも、SIM カードを複数にして、戻りますけど、電話番号を共通化するっていうのなんか、T モバイルとかいや、最近やってますけどね。
あ
ー。アップル関係なく。
うんうん。
うん、
それは、なんですか、Google Voice みたいな感じ
だと思うんだけど、Google Voice ってなんかあれ、プロキシーじゃないですか、結局。
うん。
Google 側で一旦受けて、で、デバイスの電話番号にフォワードするって感じですよね。
うん
うん。T-Mobile のやつは SIM カード何枚もあるんだけど、電話番号全部一緒っていうやつですよ。
あー、なるほど、うん、なるほど。
うん。
うん。
だからまあ、そういう感じに。まあみんなね、今まで一人一台、一人一シムだったのが、だんだん複数になっていくわけなんで、キャリアもそれで番号変えたくないしっていうのもあるんじゃないですか。
うん、うん。
うん。
まあ、やっぱ本質的にはいいシムに行ってほしいですね。
うん。これって、将来的には iPhone とか iPad とかにも載せたいっていうことになるんですよね、多分。
なってほしいですね。いつなるか。まあもう、役者は全部揃ってるんで、いつ始まるかっていう感じですけど。どうなのかな。まあやっぱり全世界でまとめて交渉したいでしょうから、それをどうするかっていう、誰ができるかって言うと、やっぱりアップルしかない気はしますね。
ちょっと前のなんだ、iPad でしたっけね。iPad に Apple SIM っていうのが入ってた気がしますけど。
うん。Apple SIM ありましたね。
あれは、その、形、eSIM ではなくて、SIM の形をしていて、で、出荷時には何にも入ってないけど、プログラムすることによって、別の SIM、そのキャリアに紐付けられるみたいな感じですよね。
そうっすね。物理 SIM 自体はあった気がしますね。
うん。
うん。
まあでも、これ eSIM っていうのは、やっぱり、ウォーターレジスタントにするためには、あそこを出し入れできるようにはできないですからね。
うん、そうそう。うん、で、まあ、SIM トレイがなくなれば、ウォーターレジスタンスにもなるし、部品点数も少なくなるし、
うん、
で、スペースも余って、そこに、まあ、15分分くらいバッテリーを詰め込めたりとかですね。いいことずくめなわけですね。
うん。
うん。ということで、ぜひ、次はいい SIM で。
iPhone も。
そう。
うん。はい。
はい。
で、次は TV ですか？
そう、Apple TV 4K。
はい。
これがですね、何気に良い気がしますね。
あ、そうですか。
ええ、うん、ちょっとグッときましたね。
グッときた。
ええ。これ何がいいって、まあ、4K だったり、HDR だったり、HDR、ちょっと後で話しますけれども、
うん、
でさらになんとこの間新しく iPad に乗ったばかりの A10X Fusion がですね、なんと179ドルというお買い得価格で買えるっていうな。
確かにね、
うん、これはいいという、
うん、今の現行の Apple TV はチップ何が乗ってんでしたっけ？
結構前の世代だった気がしますね。
7とか8とかですか？
アップル TV。まあ、そもそもそんなにフォースパワーいらなかったんで。
うん。
A8 みたいですね。
うんうん。
うん。
じゃあ、2.5 世代ジャンプしたって感じですか？
そうですね、そうですね、うん。で、しかも A10X。すごいですよ。3コアです。
その、値段が、それを170ドルで買えるっていうところがいいですね。
価格フロップ式で言うと、すごくお買い得っていう感じですね。
うん。4K はまあ順当っていうかね。
うん。まあ 4K は最近 Netflix なりも対応してますし、
うん、
まあまだまだコンテンツがない問題ってのはありますけれども、まあ順当な気しますね。
ね、これ iTunes で、もう 4K の動画配信も始まるし、今までフル HD、1080p の動画を購入した人は無料で 4K にアップデートされるんですよね。
うん、うん。
うん。
うん。なかなかそれもいい感じだと思いますね。うん。
ただしディズニーを除くだったかな。
ああ、そうなんですか。
うん。それ読みましたよ。ディズニーはその 4K で iTunes に配信するとか、無料でアップデートするっていうのはまだ同意してないというか、ディールがまとまってないみたいですね。
ああ。ディズニー、すなわち、ILM、すなわち、スターウォーズも、じゃあ、あれですかね。4K 版のウルトラブルーレイを出して、
うん、
で、うちはそれを買い、さらに iTunes で 4K 版も別料金で出して、それを買いって。
そうですね、多分ね。
はい。
うん。
うん。
あと、地味にいいのが、スクリーンセーバーも 4K 化するっていう。
うん、うん。
あれはかなり Apple TV のキラーコンテンツだと思ってるんで、僕は。
ああ。
うん。
いいっすね、いいっすね。流してます？そのスクリーンセーバー。
僕、基本流してて、なんか Mac とかにも、野良なんですけど、Mac 用のスクリーンセーバーで、その Apple TV のフィード、動画フィードを撮ってきて流すやつがあるんですよ。
へぇ、
うん、で、世界のいろんなとこをなんかドローンとかで撮った、その動画が流れてて、結構綺麗なんで、それをずっと流してますね。
う
ん
うん、おぉ、うん。僕は映画の、なんていうの、ポスタースクリーンセーバーにいつもしてて。
ああ。
まあ、あれず、まあ、見てると、ああ、こういう映画やるんだってのが分かっていいですね。
いや、デフォルト試してくださいよ。結構綺麗だから。
おう、やってみますね。
うん。
でもってですね、その HDR に対応ってのも、これもなかなかいいと思いますね。
うん。
HDR ってハイダイナミックレンジの略でですね、これ最近対応テレビも増えてきたんですけども、これまでのテレビって SDR って言ってなんだろう、スタンダードダイナミックレンジかな。
うん。
要するに明るさの幅が、結構古い規格なんですね。
はい。
なんて言うんでしょう。規格上は、明るさの単位をニットって言うんですけども、確か1ニットあたり、なんだっけかな。1カンデラパー平方メートルとかよくわかんない単位で、とりあえず、とりあえずまあ明るさの単位があって、ニットですね。ニートではなくてニットですね。で、その今の普通のテレビ、SDR のテレビってのは、100ニットっていうのを基準にして、まあ0から100までの間の信号を、例えば素材がその RGB の888ビットずつだったら、その RGB 各色256段階の信号をその0から100ニットくらいの幅に合わせて出力するってのが SDR なんですね。
うん、
で、その100ニットっていうのはそんなに明るくなくて、カラーテレビって何十年も昔からあるんですけども、その何十年も昔にあったカラーテレビのとりあえずこれくらいまでだったら安全に出せるかなっていうところの白がこう基準になってんですね。
うん、
で、最近のテレビっていうのはもっと性能良くなってるんで、例えばヨドバシカメラの店頭なんかに行くと明るいテレビをみんな喜んで買うんでですね、ガンガン明るくなってるんですね。
うん、
で、例えば250ニットとか300ニットくらいの明るさで出せるテレビっていうのがほとんどなんですね。
うん、
で、そこにその SDR の100ニット基準の信号を流して、どうしてるかっていうと、まあ、テレビの方でうまい具合に明るく適当に、なんて言うんでしょうね。なんとかエンジンとかですね。なんとかカスタム画像処理スペシャルとか、そういう技をかけていい感じに表示するっていうことを今までしてたわけです。
うん、
でですね、その SDR の時代から、これからもっとハイダイナミックレンジにしようと、ダイナミックレンジを増やそうっていうので、できた新しい企画が HDR10 だったり、ドルビービジョンっていう企画なんですけど、それは明るさの上限を HDR10 だとですね、確か10万ニットを上限にするのかな。
うん。
だから今の100ニットから比べて、企画上は、100倍になると。
うん。
で、それを10ビットで表すんで、まあ0から1023ですね。それの範囲で10万ニットまでの明るさを表せるというものなんですけれども、
うん、
ただまあいろいろ問題はあって、今のテレビでその10万ニットまで出せるっていうのはないんですね。
うん、
で、だいたい今ある HDR テレビっていうのでも、よくて1000ニットとか、それくらいで、
うん。
で、あとはその素材側も HDR 素材っていうのはなくて。で、なんていうのかな。完璧に HDR 環境で出すには、素材と再生機器とケーブルとテレビと全部エンドツーエンドで仕様が揃ってないといけないんですけど、
うんうん、
今のところ全部バラバラで、その間を取り持つ企画もあるはあるんですけど、対応してたり対応してなかったりで、
うん、
なんつうんでしょうね、こう HDR 戦国時代というかですねHDR 弥生時代というかですねまあそんな感じなわけですね、
うん、
でまあこの状態でまあ Apple TV が HDR に切り込んでくれるっていうのはすごくいいんでですね、どうか天下平定して一つの仕様にまとめてくれるといいなっていうまた他力本願ですけど、うん、いいんじゃないかなと、
うん、コンテンツの方は例えば Netflix とか Amazon プライムとかの独自で作ってるやつだと、うん、HDR 対応って書いてあるのもありますよね。
うん
うん、
だいぶ、まあ、HDR 対応のコンテンツもちょぼちょぼ出てきてますかね。
うん、
で、あとは、そのゲーム機の方も HDR 対応 その出力できるプレイステーション4とかですね、
うん、
Xbox の新しいのとか HDR に対応してて、ゲームも一応 HDR に対応ってのもちょぼちょぼ出てる感じですかね。
そうですね。僕がこの間あの 4K テレビ買ったんですけど、まあ HDR も対応してて、で PS4、僕の 4K じゃない PS4 だけど、あれ 4K なんだっけ？なんかいまいちどれが 4K でどれが 4K じゃなかったっていうのがわかんないけど、いや、HDR は少なくとも対応してるはず。
おうほ
う。うん。
PS4 スリム
買いました。スリムですね。そうですね。そうだ、4K じゃないんだ。僕のやつは 4K じゃないけど、HDR は対応してます。
あ
は。うん。で、HDR オンにしてみたら、なんか、色が綺麗になった気がするみたいな。
うん、
そういう感じはしましたね。
そう。その気がするかっていうくらいしか良くならないっていうのもですね、ちょっと問題ではあるんですけどね。
うん、
まあ HDR もその自然界のダイナミックレンジって、まあ1対10万とかよりもっと広くて、まあ1対そうですね、まあ1000万とか1億とかですね、こう、ムスカ大佐の目が潰れるくらいの光も世の中にはあるわけでですね。まあただそのテレビ見て漏れなく目が潰れるとみんな不具合があるだろうっていうんで、とりあえず10万にしてあるわけですけども。
うん、
まあその辺もこれから先どう熟成されていくかっていうのはまだわかんないとこですね、
うん
うん。
僕のやつだとね、あの、テレビに HDMI の入力が4つあるのかな？
うん、
だけど HDR に対応してるのは1個しかないんですよ。
そうそう、あの僕のうちのテレビもシャープなんですけども、
うん、
あの端子ゼロしか対応してないとかですね
そうなんですよね。これが問題で、だから今 Apple TV はあのレシーバーを経由して変なとこに今つながってるから、
うんうん、
そこに新しい Apple TV を挿してもあのまずレシーバーの段階で 4K 対応してないし、
そうそう、うちもそうなんですよそう、レシーバーあるんだけど HDR に対応してないっていう、
ね、そうなんですよね。だからその一番いい HDMI をその今 PS4 に上げてるんだけど、
うん、
それを譲らないといけないですよね。
うん、まあそれかレシーバーも HDR 対応のにするかとかですね。
うん、
まあともかくエンドツーエンドで全部揃えないといけないっていう
ありますね。
ありますね。
これ HDMI のバージョンとかもあるんでしょ？だって
HDMI の 2.0A とかなんかその辺の規格以降ですね
ケーブルとかも変えなきゃいけないしっていう。
そうそうそう、
うん、
ケーブルもその金ピカのあの金メッキがしてあるようなんですね
うん、
なんですよ。
HDR っていう言葉自体は昔からなんか写真でよく聞いてましたけどね。
ああ、そうですね。iPhone の写真、フォトでも結構前から HDR 効果ってのはあるんですけども、
うん、
それはその HDR で撮った、なんていうのかな、ダイナミックレンジの広い状態から SDR に落とし込む、落とし込むのをトーンマッピングって言うんですけども、
うんうん、
そのいい具合に SDR にトーンマッピングしたものを HDR って呼んでたわけですね。
うん、
で、それがその今回の Apple TV 4K であるとか、後で話す iPhone X と書いて10と読む iPhone X ですね。では、その HDR 素材を HDR として出せるようになるっていう。
うん、業界によってその呼び方を同じ単語を使って違うものを指してるっていうところがね、
うんうん、
若干ややこしさを増してますけど。
ああ、そうですね、
うん。
で、またちょっと余談ですけど、この HDR に結構積極的に対応してるのがあの Windows なんですね。
うん、
で、Windows はそのいろいろ HDR 対応の仕掛けを入れていて、この間クリエイターズアップデートってのがあって、それを入れたらなんか一部 HDR API がバグって動かなくなったとか、いろいろあっちもてんやわんやなんですけれども、まあとりあえず OS として HDR をサポートしてるっていう面ではですね、OS 10よりもちょっと先行ってる感ありますね。
うん、なるほど。これはじゃあ買いですか？
買いですね、やっぱり。
でもがっかり点としては、リモコン変わらずっていうところですかね、僕的には。
ああ、ありますね。
あのリモコン使いづらいですよね。
うん、うん、
うん。まあ、どうすればいいかっていうのはないんですけど、というかね、僕今ほとんど Apple TV でゲームとかもしないし、 HDMI 経由で一応上下左右停止ポーズぐらいはできるんで、もう普通にテレビのリモコンで Apple TV 操作してますね。
ああ、僕もそうっすね。この間ちょっと話したハーモニーリモートってので Apple TV にペアリングできるんで、
うん。
まあ大体それでやってますかね。
じゃあリモコンダメと言いながら使ってない人たちっていう。
そう。
感じか。
そうっすね。
でも昔使ってた時は、輪ゴムをつけてました。
お
う。なんでかというと、机に置いてあるときにどっちが上でどっちが下か分かんないんですよ。
お
で、その、逆に持つと、なんか全然操作がわけ分かんなくなるんで、
あ
で、上下対称になってるんでね。
うん、
だから、下のその、タッチパッドになってない方に輪ゴムをつけて、こっちを持つんだよっていうの分かるようにしてましたね。
ああ。なんか生活感あふれるライフハックです。
そうそうそう。
こう、電球の先に紐をつけて寝ながら引っ張れるようにするとか。そんな感じじゃないですか。
ええー、そうなんですよ。
おぉ。
はい。
はい。
まあ僕はどうしようかな、TV。いや、買いだと思うんですよね。なんか、パフォーマンスというかコストパフォーマンス的にはいいと思うので、
うん。
買いたいんですけど、今のテレビでパフォーマンスに不満があるかっていうとないし、さっき言った 4K 問題が。
そうなんですよね。
4K を買ってもつなげるか問題があるので、まあ。
そう、それは。
どうしようかな。
まあ、これを機にエンドツーエンドで 4K に行こうっていうのが、多分正しいあれ方。
まあね。これいつ出るんでしたっけ？もう22インチとか出るんですか？
どうすかね。近々。
なんか他のやつは結構いつ発売って出てたけど。
うん、なんか言わなかった気しますね。
うん、レイターディスイヤーだったかな。まあ見てみますかね。
うん。
はい。
まあ 4K コンテンツ内問題ってのはやっぱりありますよね。
うん。
うちのケーブル TV も 4K プランってのあるんですけど、見るチャンネルがない。
僕は Netflix の 4K プランにして、プラス3ドルぐらいかかるのかな、月。あと、Apple TV じゃない、Amazon プライムでたまには 4K のやつがありますね。
うん。
うん。以上ですかね、ほとんど。
うん。
うん、あとは YouTube か。Android TV の YouTube アプリで 4K の動画見れますね。
うん。
うん。まあ、でも、それも別にかなっていう気もするし。
まあ、そうっすね。
Android TV の YouTube アプリのアップデートは結構ひどくてね。
お
今までネイティブのアンドロイドアプリだったのがウェブラッパーになってしまって。
お
ぉ。うん。起動もやたら遅いし、すんごいもさもさしてるんですよね。
マジですか。
うん。これは解約だなと思って使ってますけど。
うん。
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 いや、わかりますよ。その PC 版と、あと Chromecast とも多分 UI を一緒にしてるんだと思うんですよね。で、まあ、ネイティブアプリをこう。
まあ、そろそろ、ウェブアプリでもいいかと思って書いてみたって感じですかね。
ですかね。でも、まあ、あと、テレビだとどうなんですかね。ネットフリックスとかもそうだと思うんですけど、ある程度ウェブ技術を使った方が、アップデートが楽というか、サーバーサイドでいろいろアップデートできるっていうのもあるじゃないですか。
まあ、そうですね。
うん。まあ、それは、ちょっと、パイプドリームな気もしないでもないですけど、
うん、
結構 Netflix ってその HTML で UI 作ってるからすごい古いテレビでも、
うん、それあります
ね。アップデートしてるんですよね、ちゃんと。
うん、うん。
だからそれはあるかなと思ったけど、でもですよね。
まあテレビのブラウザがむちゃ遅いっていう問題を置いといて、まあやりたいことはわかるって感じですよね。
そうそう。まあそんなこともありますけどね。
うん。まあ難しいですね。うん。Java であらゆるアプリがユニバーサルに動くっていう夢も昔ありましたし。
うん。まあ、テレビはそんなとこですか？
そんなとこですね。
で、まあ iPhone ですかね、じゃあ。
iPhone。うん。
まあ最初に言いましたけど、結構リークが激しくて、2回リーク出てるんですよね。
うんうん。
ホームポットのファームウェアで、まず、iPhone、X10 の方はまだ何前は分かんなかったけど、新しいその電話のタイプとしてなんか上側に出っ張りがあるアイコンが出ててっていう感じで。
うんうん、それはオフィシャルの、ベータのファームウェアから リークしたって感じでしたけど。
そうですね。だから今はまだ別にホームポッドのデベロッパープレビューとか何もないんで、
うん、
多分 Apple の内部で使ってた URL が、まあ誰かがリークしてっていう感じじゃないですかね。
なるほど。
うん、で、先週のそのキーノートの2日ぐらい前に iOS 11の GM 版のイメージが同じようにリークして、そこにはまあ iPhone 8とか iPhone X っていう名前も含めて入ってたのかな。
うん、うん。いやー、なかなかこれは草の根分けても探し出せという感じだと思いますけどね。
完全に粛清される感じですよね。
そうですよね。なかなか。うん、
うん。
厳しいですね。こう、鉄の結束が緩み始めてんじゃないでしょうかね。
まあ、しょうがないですよね。でもこれ、あの、デバイスから認証かけずにダウンロードできなきゃいけないんでしょうからね。
うん。
まあでも、開発機にはちゃんとそれなりの認証かけたプロファイルとかで、その、とかじゃないんですね。URL が分かれば誰でもダウンロードできちゃうんですね。
うん、まあ、それはそれでちょっとセキュアじゃない気もしますけどね。
まあ、かなりファイルサイズもでかいから、なんだ、CDN 的なところで、あまり認証はかけずに URL だけでってやってるのかもしれないけど。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。
いや、でも SSL というか TLS のクライアント証明書とかで認証して誰がダウンロードしたかのログぐらいまで取れるように、開発中はそのようになるんじゃないですかね、今後。
うん、うん、うん。まあ、Face ID できっちり認識してです。
そうそう。リークしたらもう完全に誰がやったか分かるようになるとか。
うん。
うん、
まあ、ある程度これまでもしてんじゃないですかね。そのイメージ、うん、どうなんだろうな。そこまでしてないのかな。まあ、今はやってないかもしれないですね。
うん。
まあ、これからは多分、イメージごとに、その、フィンガープリントを入れてとか、そういう話になりそうですね。
うん。はい。
うん。で、iPhone 8ですね。
うん。8の方は、まあ 7S 飛ばして8ですけどね。
うん、そうですね、うん。うん。うん。
ハードウェアも一応違ってますね。裏がガラスになるということで。
両面ガラスって感じですね。
うん。
うん、
そうそう。
表から落としても裏から落としても割れてしまうっていう。
あれ、昔、ネクサス4とかでしたっけ？裏がガラスになったの。
ああ、4もガラスでしたね。
そうですね。
うん。
まあ、4は落とすと割れやすいというのがありましたけどね。
うん、うん。
まあ、一応でもスマートフォン、今までのスマートフォン史上最も硬いガラスだって言ってましたよ。
うん。
うん。
どうですかね、こう。で、CPU 的には A11 バイオニックですね。
うん。
うん。バイオニックですね。
この名前が。
そう。この名前が。
これはどういうことですか？
どういうことでしょうね。まあ、当然その商標調査とかすると思いますんで。
うん。
まあ、いろいろバイオニックあると思いますけど。まあ、なんでしょう。別のその携帯電話 OS 向けの C 標準ライブラリの名前をバイオニックっていうんですね。
はい。
まあ偶然だと思いますけど。
うん。
で、そのバイオニックの実装、どちらかというとこうユニークな実装で有名でですね。まあこれ以上踏み込むとまた J アラートが飛ぶんで、あれですけど。いやー、バイオニックのライフはもうゼロよっていう感じで、これ以上こう塩を塗らない方が、やめてほしいという感じではあるんですけど。いやいや、バイオニックですね。はい。
これはだから A12 になったらなんかまた違う名前がつくとか。
まあそうですね。
うん。
A10 Fusion から A11 バイオニックに。
うん。
A12 だとまた、うん、いい感じの名前にするんだと思いますね。
うん。
で、このバイオニック、まあなんでしょう。その、Android のバイオニックライブラリーじゃないとすると、まあな、AI 系の名前が、AI 系の回路も載ってるんで、まあ、あとは何でしょう。その辺の含みも持たせて、バイオニックにしたんですかね。
うん。
うん。
それとも A11 のまま、マイナーアップデートした時に違う名前ってこともあるんですかね。
どうすかね。 どうですかね。まあ、多分 A11X ってのはいずれ iPad に乗ってくると思いますけども。
うん。
まあ、iPhone は多分 A12 なんでしょうね。
うん。
なんとかなるんじゃないですかね。うん。バイオニックって言うと昔バイオニックコマンドってゲームもありましたけど、まあ、多分それとは関係ないですかね。はい。で、バイオニックですね。これが、まあ、なかなか面白い。あの、チップとしては面白いですね。A10 フュージョンは4コア体制だったんですね。ビッグコア2つに小さいコア2つだったんですけども、これがあの6コアになってですね、どういう構成かっていうと、ビッグコアが2つに小さいコア4つですね。
はい、
あの、昔あのラーメンライスの話しましたけども、まあ今回は彼らはこのラーメン2つに対してですね、ライスを4つつけるという選択、選択ですね。これまあちょっとライス多すぎじゃないかっていう気もしなくもないんですけど、
うん、
まあそれが示唆するのは、まあスモールコア2つだとちょっと足りなかったんだろうなっていう話ですかね。
これはだから早いコア2つと効率、バッテリー効率のいいコア4つということですかね。
うん、そうですね、うん。でまあ多分その、なんでしょう、画面オンであるとかゲームしてるとか、まあ、普段 UI 操作をしてるときにはビッグコアで、
うんうん、
早いコアで大体の処理をして、で、あとはその、まあ、画面をオフにしてるとかアイドル状態のときは、できるだけのことをその小さいコアでするっていう仕組みですね。
うん、
ビッグリトルとアームでは呼んでますけども。で、今回さらに面白いのがですね、6コアを同時に使うこともできるっていうことですね。
うん、
で、これはその、ARM のビッグリトルとかですと、その CPU のスイッチをするんですね。こう大きいコアから小さいコアに切り替えると。で、そこでよく起きる問題がですね、こう切り替えた時に、まあ、パフォーマンスとかですね、あの、パワーユーセージ、あの、バッテリーの使い具合が線形でないっていうですね、悲惨なことが起きてですね、切り替えたはいいけど、速くならない、遅くなるとかですね、パワー節約しようと思って、小さいコアにしたけど、パワーもっと使ってしまうとかですね、この、なんというかですね、死死類類たる、こう、歴史があるわけですけども、まあ、そうでなくて、コアを切り替えるんじゃなくて、まあ、6つあるものは6つ使えばいいじゃないというですね。うん、まあ、そうですよね。その通りですよね。というですね。まあ、すごくいいと思いますね。
うん
うん、いいと思います。でもって、プロセスは多分、まあ、言ってなかったですけども、10ナノですね。あの、A10X が10ナノで言ってたという話で、同じく、TSMC という台湾の会社の10ナノで作ってるんだと思いますね。
うん、
で、前の A10 に比べて、25% 速くなってると。ハイコアが 25% 速くなって、ローコアが 70% 速くなってると、
うん。
で、これそのプロセスを縮めて、もう、生でそれだけ速くなってる、速くなるもんなんでですね。つまりアーキテクチャ的にはそんなに速くなってないという気がしますね。
うん。
というとこまでが CPU で、GPU がなんと今回から、独自 GPU、Apple 設計の Apple 金製のですね、Apple 自身の GPU になったという話ですね。
うん。
で、これが、A10 の、ないし A10X の GPU に比べて 30% 速く、もしくは、そのバッテリー消費が半分で済むという。
もしくはっていうのは、どっちかのモードでってことなんですか？
A10 と同じ仕事をするんであれば、半分の消費で済むっていう感じですかね。
なるほど。
投射費半分と。
うん。
はい。ということなんですが、その、Apple のデベロッパーサイトにですね、メタルのその技術ドキュメントというのがパブリックであってですね、そこに割とですね GPU ファミリーごとの世代ごとのですねレジスターの本数であるとか内部バッファーとかメモリーのサイズっていうのが載ってるんですね。でそれを見ると大体のまあ規模感というか仕様がわかるんですけど、それに A11 バイオニックの GPU のレジスター本数とかも載ってるんですが、なんとなく見てると、これまでの GPU とそんなに変わってないというか、まあ、これまでの GPU の正当進化っていうか、
うん、
これ、まあ何も知らないで見たら普通にバージョンアップした GPU だなっていう印象があるんですね。
うん、
で、その辺がどうなってるのかなというのが一つですね。まあもしかしたら完全に再設計でなくて、PowerVR の IP を使った GPU を、バージョンアップした形で作り直したのかなとか、
うん、
という印象もあったりしますね。
うん、
っていうんでちょっと気になって、PowerVR イマジネーションテクノロジーのですね、今というのをですね、ネットで昨日調べてみたんですけれども、
うん、
どっかの酒場で飲んだくれてですね、こう、かわいそうな状態になっているわけではなくてですね、引き続きこの Apple との競争は続けてるんですけれども、
あ
その後、まあ、会社を身売りしてもいいですよ宣言っていうのを7月くらいに出して、
うん、
で、いくつかのベンチャーキャピタルが興味を示してるっていう段階ですね。
うんうんうん、
で、それからその、アップル側から反論があってですね、イマジネーションテクノロジーの主張としては、アップルさんから今年になって急に通知があって、我々の GPU を使わないことにしましたと通知がありました。で、うん、まあ来年か再来年から我々の GPU は使われなくなりますが、いろいろその IP の問題もありますんで、これからディスピュートしますと、申し立てをしますっていう宣言をイマジネーションが出して、で、それに反論する、アップルさんの言い分としては、いやいや、そんなことはありませんよと。2年以上前から、教えて通知していたはずですと。で、我々としては、2年以上前から、あなたのところの新しい IP は入れないように、ちゃんと、やっていたはずですと。まあそういった、こう、だいぶ平行線に近い形の言い分になっていて。
うん、
っていう、そのアップル側の、言い分に基づいて調べてみると、確かにですね、2年くらい前に、アップル A8 とか A9 くらいの世代ですかね。
うん、
イマジネーションテクノロジーがこれからはレイトレーシングだというんで、レイトレーシング用のチップを GPU に乗っけるっていう話を昔、リビルドでして、
はい、
で、これからは UI も、レイトレーシングになるんじゃないか、3DUI になるんじゃないかっていう。
言ってましたね。
予測がありましたね。
はい。
あれ見事に使ったわけなんですけども。
あの時はみんなちょっとそういうこともあんのかなと思いましたけどね。
その未来は来なかったですね。で、その来なかった未来の、理由を考えてみると、まあそもそもその時点からその新しいイマジネーションテクノロジーの IP を入れるのはやめにしてたんだなというのが分かったと。
なるほど。
うん。
アクローさんはその GPU 業界の流れ的にそういうことを予測してたけど、
うん、
Apple はそういう流れをそもそも避けるように方向転換してたってことですね。
そうですね。
うん、
いつの間にかですね。こっちの流れと思いきや地下水脈の方を進んでいたという感じですね。うん、
まあその前後からもう自社で開発するためにそういう特許を踏まないようにっていうふうに返したってことですもんね。
そう、そういうことですね。で、そう考えると、その今回の新しい GPU が、それほど前の世代と変わっていないっていうのも、まあ筋は通るかなと。
うん。
そもそも前の世代から、まあある程度は独自 GPU として実装してたんじゃないかと。
うんうん。
うん、という感じですかね。
やっぱ独自にするといろんなとこ最適化しやすいとかもあるんですよね、多分。
そうですね。その結果からしてみると、その CPU コアの方ですね。もうその Apple A いくつかな、Swift っていう CPU で、その ARM のコアから Apple 独自コアにスイッチしたわけですけども、結果からしてみると、それはやっぱり良かったとしか言いようがないんでですね。流れとしては自分家で設計するというのが、いい気はするんですが、例えばその今の世代だけで比較するとですね、イマジネーションテクノロジーの新しい GPU ですね、ローグ8とかそういったモデルだと思うんですけど、そのモデルは、同じ大面積で比べると今のその A10 バイオニックの GPU より パフォーマンスがいいっていう指摘はあるんですね。
うん、
なんでその GPU の道は、1年でならずというかですね。まあ多分まあこの先5年10年かけて熟成させていかないといけないというですね。
うん、
同じくサムソンも GPU の開発っていうのは続けてるんですけども、サムソンは CPU はエキノスっていう独自 CPU をすでにそのギャラクシー S8 とかで使ってるわけですね。
うん、
もっと前からそのエキノスっていうサムソン独自 CPU 自体は使ってるんですが、そこにくっついてる GPU っていうのは ARM のコアをまだ OEM してもらってるんですね。
うん、
つまりまあサムソンも、GPU は開発してるけど、まだ市場に投入できる段階にはなっていないと。まあなかなか奥の深いそのテクノロジーではあるわけでですね、
うん、
まあ生温かく見守っていきたいなという感じですかね。
はい
はい。
GPU にはこれ名前とかないんですよね。そのバイオニックの中の GPU ということで。
今んとこそうですね。
うん。
あ、でも CPU コアにはちゃんと名前ついてるんで、GPU コアも多分何かかっこいい名前ついてるんだと思いますね。
うん
うん。はい。で、あとはその、なんでしょう。GPU のデモ写真のとこでさりげなく、ファイナルファンタジー15のモバイル版のスクリーンショットが使われてました。
そうなんですか。
はい。
あの、モバイル版って、ちょっとしょぼい感じのゲーム、ですかね。
J アラートですね、それ
は。あの、だからフルゲームが移植したとかじゃなくて、その主人公が出てきて、なんか戦略ゲームをやるみたいな、そんな感じでしたよね。
ああ、それはですね、それは、ファイナルファンタジーモバイル版でも、違う会社が作って、なぜか、
あ、なるほど。
RTS っぽく、シミュレーションゲームっぽくなったもんですね。
うん。それはよく CM を見るなと思ってたんですけど。
それはもうリリースされていて、
うんうん、
で、あとはそのスクリーンショットにあるのは、話の筋は同じだけれども、絵はちょっとコミカルに、
うん、
漫画タッチに直したっていう感じのやつですか
ね。なるほどね。
うん。という感じでですね。
うん。
まあで、CPU が新しくなり、GPU が新しくなり、で、ニューラルエンジンっていうのもついてると。
はい。
これが多分 AI 用のプロセッサーで、まあその CNN ですね、コンボリューションニューラルネットワークのその処理を早くできるようなもんだと思うんですが、
うん、
まだちょっと中身はよくわかんないですね。
これはそのカメラの時とかに使うもの、とか CoreML でそのマシンラーニング用の API フレームワークを叩いた時とかの動作をかなり最適化したみたいな話をしてたような気がしますね。
そんな感じですね。
うん。
まあ、例えば、そのマシンラーニングしたモデルを、そのデバイス上で実行するときですね。
うん。
エッジコンピューティングと、その AI 用語で、AI 用語でもないか。まあ、そのエッジコンピューティングと言いますけども、そのモデルを実行するときに一番その計算量が発生するのが、まあ、GPU が得意とするようなベクター演算なんですね。
うん。
この特定の絵の領域の画素を取ってきて、それを縮小して重み付けしながら縮小してっていうのをこう何回も繰り返すと、
うん、
でそういう処理がいるんで特別なプロセッサーをつけましたよっていうのが、ニューラルエンジンだと多分思いますね、
うん、
で600ギガオペレーションって言ってたんですが、そのオペレーションの単位がわかんないで、まあなんともなんとも言えないですね、
うん、
まあ多分推測ですけども、600ギガ、まあ1ギガヘルツで動くプロセッサーで、1サイクルとかまあ 0.5 サイクルで1つできる処理とすると、うん、そうですね。4×4 マトリックスの掛け算とかが1オペレーションだと思いますね。
うん、うん、うん。
4×4 マトリックスの掛け算っていうと、フロップスにすると、まあ、70とか80フロップスくらいですかね。
うんうん。
が一遍にできると。そんな感じじゃないかなという はい。
はい。
というんで、これもつきましたと。
うん。まあでも、こうやって新しい CoreML みたいなフレームワークを発表して、それに最適化したハードウェアが10月に出てくるみたいなのは。
うん。
まあ、Apple っぽいというかね。
そう、素晴らしいですよね。そうですよね。そう、ハードウェアとソフトウェアが足並み揃ってるっていうのは素晴らしいですね。
うん。
うん。羨ましいとしか言いようが、言いようがないですね。
はい。
はい。で、同じくそのイメージ処理用の ISP も新しいのがつき、
うん。
そして、カメラもつき。
カメラがこれ、テレフォト側の方に、今まではイメージスタビライザーがついてなかったんですよね。あの、プラスの話ですけども。
と、プラスの方はどっちに、スタビライザーついてたんでしたっけ？
メインの方にはついてるんだけど、その望遠側にはついてないんじゃなかったかな。
ああ、なるほど。で、今回は両方についていると。
そうですね。なので、なんか、いろいろ実験した動画を見たんですけど、7の時ですね。
うん。
プラスで、そのポートレートモードみたいなのとか、望遠のやつをやると、暗い部屋でそれをやろうとすると、ソフトがそれをわかってるんで、手ぶれしないようにメイン側でただデジタルズームした画像になるっていうのを実験した人がいましたね。
おお。
だから、そのちゃんと望遠側のレンズを使うためにはかなり明るい環境にして使わないといけないっていう、そういう制約が7の時は、iPhone7 の時はあったみたいですね。
なるほど、なるほど。うん、
でもこれは8になってからは、望遠側にもついてるという、
うん、
ことですね。
うん。いいっすね。そして F1.8 と F2.8 とこれも明るいですね。
明るいですね、
うん。
ポートレートもいいし、セルフィーもなんかすごい綺麗に撮れてましたし。
うん。そのセルフィーのライティングも、まあ、マシンラーニング使っていい具合にしてくれるとかついてるんですよね。うん、
あれはポートレートライティングってやつですか？
うん、そうですね。
多分顔を認識して、そこの周りを暗くしたり明るくしたりみたいな、そういうのが、リアルタイムでもできるし、撮った後から変更もできるみたいな、そんな感じですよね。
うん。まあ、いい具合に鼻筋を立てたり、こう、まつげを長くしたり、そんな感じでしょうかね。うん、
まあ、よくAdobe の Lightroom とかの、そのエフェクトであるのが、その顔のエリアとかをまあ指定して、そこだけこう明るくしたりとか。まあ、そういうのはよくツールの使い方とかであるんですけども、それが全部ソフトウェアでも認識してやってくれるってことですよね。
うん、そうですね、
うん。
うん。まあ、何がオリジナルの写真かっていうのは難しいです。
確かにプレゼンでね、これは iPhone で撮ってレタッチしてないみたいなこと言ってるけど、まあそれ、iPhone がすでにレタッチしまくってるんじゃないのかっていう気がしないでもないですけど。
うん。
うん、まあ、撮った後に加工してないという、フィルターとかをかけたわけではないっていう意味ではね。
まあ、そうですね。うん。まあ、そうですね。そもそも論で言うと、やっぱりセンサーからの入力はだいぶフィルターかかってるといえば、
うん、
かかってるというですね。
うん、はい。まあ、でも、綺麗ですよね、
うん。うん。いいと思います。
うん。
インスタ映えする写真が撮れますね。
うん。これでも、あれですよね。望遠側のレンズがつくのは例によってプラスだけでしょ？
うん、そうっすね。
うんうん。
で、カメラは例によって出っ張ってると。
うんうん。
これはやっぱここまで出っ張ってるってのはあえて出っ張らせてるんですかね。
まあ、薄くしてなくすのは諦めたというか。
うん。
うん。
いや、むしろ出っ張らせる方がかっこいいのかなとか、最近思ったりとか。
アップルが自信持ってこうやると、あ、それでいいのかって思ってしまうっていう。
そうそう。これが正しいんだというふうになってしまう。
うん。ピクセルとかは無理やりね、角度をつけて出っ張りがないようにしてますけど。
うん。
うん、
まあ、とかですね、ギャラクシー S8 とかだと、レンズの横に指紋センサーがついてるんで、レンズをベタベタ触っちゃう問題とかもあったりとかですね。
うんうん、
まあ、それに比べると出っ張ってる方が、なんでしょう。触らずに済むとか。
まあ、確かにね。あと、机に置いた時に出っ張りがあると、まあ、裸で置いた時の話ですけど、
うん。
出っ張りがあるとそこがついて、その外の部分が若干まあ浮く形になるんで、
うんうん、
ちょっと取りやすくなるみたいな、副次的な効果もあるかもしれないですけど。
ああ、なるほど。
うん、
まあじゃあ、わざと出っ張らせてるんだということで。
うん、
で、さらに、背面ガラスになったおかげでワイヤレスチャージングがついについたと。
地位ですね。
地位ですね。地位来ましたね。
来ましたね。
うん。
これは、ちょっと、まあ、予想はされてたというか、リークとかで話題になってましたけど、実際に聞くと、ちょっとびっくりというのはやっぱりありますね。
そう、ちょっとびっくりですよね。
やっぱり独自スタンダードをやるんじゃないかと思うわけですよ。やっぱりね、アップルがやるって聞くと。
うん、うん。
それが今あるやつをそのまま使うっていうのはちょっとびっくりですよね。
うん。なかなか、うん。よかった、よかったというか、まあ死んだはずと思われてたチーが、ここで復活したというですね。
僕はチーの充電器3つぐらい持ってましたけど、3個のうち2個は売ってしまいましたね。もう使わないので。
やっぱり使わないですよね。
うん。まあ、使わないというか、Google がやめちゃったんでね。5X と 6P とか、それから Pixel にはもうついてないですもんね。
うん、そうですね。うん、まあやっぱり、うん、チャージが遅いというのもあり、
うん、
USB PD なんかに比べるとさらに遅いというのもあり。
これってどうなんですか？ Qi の新しいスペックとかでちょっと早くなったりとかはしてはいるんですよね。
そうですね。多少は、うん、多少は、まあでもうそれでも電子レンジみたいな高出力なわけではなしですね。
確か今まで僕が持ってた時は1アンペアが最高だったと思うんですけど、
うんうん、
1.2 とか 1.5 ぐらいまで出るようになったとかいう話を読んだ気がするんですよね。
おー、
うん、
1.5 であればそれなりに悪くないですかね。
うん、これ実際に店とかにある出てきてはいたんですよね。その、スターバックスとかのテーブルにあったりとかするんですよ。
うんうん。
うん。
あれってなんかそのニュース見ましたけど、チーとは違う企画らしいんですけど、なんかチーに置き換える旨を発表してましたね。
うん。二つ企画が今まであって、チーとなんかデジタルパワーマットアライアンスとかいうやつですね。
うんうん。
で、そのスターバックスにあったやつは、その P なんとかってやつだったんですよ。
うん。
うん。だけど、これ、地位に変わるんでね、多分。
うん。まあ、iPhone が対応したら、ほぼ、それで、デファクトスタンダードですよね。
そうですよね。
うん。
あと、IKEA、IKEA の家具とかにも多分つくんじゃないかな。
ああ、なるほど。
コーヒーテーブルとか、ベッドサイドのテーブルとかに地位がついてるやつがもう出てるのか、これから出るのか。
ああ、それはそれで便利かもしれないですね。
いいですよね。
うん、
うん。
ベッドの横に置いといたらそこで充電してくれると。
うん。
うん、
僕が今まで持ってたチーのチャージャーは、なんか、どれも良し悪しがあって、なんか、充電してる最中にピカピカ光るやつとか、
ああ、
で、だから、
やかましい。
ベッドサイドに置いとくと光がうるさくて邪魔とかね。だから僕はテープ貼ってましたけど、
うん。
あともう一個のやつは似たような感じで、充電が始まるとピーって音がするんですよ。
あ、
だからベッドサイドに置いておいて寝ようとするとピーって鳴るっていう非常にうるさいっていう問題がありましたね。
うん、僕が使ってたネクサスのやつは斜めに置くようになって置いてる間にだんだんずり落ちてくるっていう。
はい、それ僕も持ってました。あれしかもすっごいホコリを吸うんですよね。
うん、
だからもうそもそもくっつかなくなってきて、
うん、
うん、で斜めになってるからなんか。あとそう、バイブレートすると落ちるんですよ。
うん、本体が。そうなんですよね。そうなんですよね。
あれはもうなんか、基本的な作りの問題だよなと思って。
うん。うん、まあでもそういう、こう、先人の屍を乗り越えてですね、こう今、ここで出してくるってのはやっぱりすごいですね。うん、いいと思いますね。
多分、サムスンとかのギャラクシー系は、今両方サポートしてるんですよね。その PMA っていうのと、チート。
ああ、なるほど。
だからまあ、iPhone、Apple が対応してくれて、店とかのそういうエコシステムが整っていったら、Android ユーザーでそういう Samsung とか使ってる人も嬉しいとは思いますけどね。
うん、うん、
うん。
いや、まあ、良かったと思います。ここで別企画になんなくて、本当に良かったですね。
どうだろう。これで Google のピクセル系はまたどうなるのか、みたいなね。最近のフラグシップの Android 携帯はついてないのが多いですからね。
うん。まあ、やっぱダメだったっていう黒歴史になりかけてたわけですけども。
いや、どうですかね。そういうの多いじゃないですか。Android がやってダメだったけど、Apple が正しくやって使えるようになるみたいなこと多いんでね。
うん。多いですね。
うん、その時に Android の陣営はどうするのかっていう。
うん、
そこは気になります。
うん。まあ、そのチャージャーも、あれですよね。複数デバイスを置けるような。
ああ。
チャージャーも作ると。
エアパワーですね。
うん。
それはまあ iPhone X の時に話してましたけど。
うん。
うん、
まあ、あれもやっぱりあるべき姿なんで。
うん。
で、それをその標準仕様に取り込ませているよう努力しているという言って、いうことでですね。
はい。
いや、よかったよかったという感じですね。
でもそれちょっとキーノートとかで標準団体と協力してやっていきますっていう、のはあんまり信用できないっていうか。
ああ。
フェイスタイムとかの、前例があるんでね。
おー、いいですね。いいですね。その、バルカンコンソーシアムにアップルが加入してる問題とかもありました。
フェイスタイムは、プロトコルは明日にでも標準化団体に提出するって言って、
うん、
されてなかったりとかいろいろありますからね。
ありましたね。
これも地位のなんか勝手に独自拡張になって、
うん、
で、エアパワーっていうそのアップルのやつを買っても他の地位デバイスは充電できないとかね。
ああ、あるあるです、ね。
多分そうなるんじゃないかなって思うんで。
むしろパワーが吸い取られていくとかですね。
うん。
うん。うん。まあじゃあ、これは要チェックですね。見守って、
はい、見守っていかなきゃいけないですね。
はい。
まあ、64GB スタートになったっていうのはいいんじゃないですかね。
ああ、それはいいと思いますね。
うん。
うん。つい最近まで 16GB だったのが信じられないという。
うん。僕も先週のエピソードで言いましたけど、奥さんは2年前の 6S を使っていて、64GB がまだ半分も埋まらないって言ってましたから。
ああ、そうですか。
まあ、使い方にもよると思うんですよね。その iPad は 128GB を使ってるんだけど、
うん、
結構なくなるとかいっぱいになってるって言ってて、まあ、雑誌とかをいっぱいダウンロードしてるからなんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ iPhone ではそんなに、やらない。ほとんど写真とかだけですよね。
うちの奥さんはビデオを結構撮ってて、
うんうん、
まあビデオだとだいたい1分1ギガとかですね、その HEVC ではなくて264の時代なんで、5S かな。もうバッテリーが完全に下手って30分くらいで 0% になるって言ってるんで、まあさすがに今買い時かなっていう感じですかね。
5S の動画はでも 4K とかではないですよね。
うん、そうっすね。1080p とかで、まあ1分1ギガかな、だいたい。はい。
動画は Google フォトってバックアップできるんでしたっけ？
してますね。してるみたいですね。
うん。
うん。そう、うちもその iPhone に Google フォト入れて全部 Google フォトに今バックアップしてる感じですかね。
うん。うちもそうですね。なんか昔iPhoto 使ってたんですけど、要は iPhoto PC、Mac につないで iPhoto でバックアップしてってやったんだけど、iPhoto なくなっちゃったんですよね。
うん。
で、フォトズアプリっていうのになって、で、iCloud ストリームかなんかに保存するんだけど、まあ、よくわからんっていう話をしてて、
うん、
で、僕も使ってないからあんま教えらんないし、まあ、Google バックアップいいんじゃないみたいな話に今なってますね。
うん。そうですね。iCloud、フォトストリームも、まあ、よくわからんですよね。枚数制限があったりとか、
うん、
まあ、課金があったりとか。うん、
で、結局、例えば、Mac につないでバックアップしても、Mac が今度いっぱいになるわけですよ。
うん。
うん。まあ、SSD が 256GB だったり、512GB だったりで。
うん、
で、そうすると、外付けのハードドライブとかにコピーするんですけど、まあ、壊れますよね、バックアップは。ハードドライブは壊れるんで、そのうち。
うんうん。
そうやってなんか、レガシーなドライブにバックアップするぐらいだったら、もう全部クラウドだけでいいんじゃないっていう感じはしますね。
ああ、なるほど。
うん。
ちょっと話飛びますけど、今、その Mac のバックアップとかってどうしてます？
一時期、バックブレイズってやつを使ってたんですけど、あんま使わんなってことになって、というか、まあ、バックアップっていうのは使わないのが正しいので、なんか、いいかなと思って一回やめて、あと、昔はその回線が遅かったんで、上りが。バックアップするのにものすごい時間、1ヶ月とか時間かかってたので、まあ、やめて、今はハードドライブを3台ぐらい、3テラ、2テラぐらいのハードドライブを Mac mini に突っ込んで、で、それでバックアップ、タイムマシンと、あとたまにカーボンクローナーとかでコピーしてますね。
なるほど。まあ、ちょっと後にしますか。この間まで使ってたクラッシュプランっていうのがディスコンになった。
いや、まあ、ディスコンではないですけど、5ドルとかのプランがなくなるんですよね。
まあ、事実上ディスコンってことですね。
個人ユーザー向けのプランがなくなってビジネスに全部統一みたいな感じですね。
そうなんですよ。で、今までローカルバックアップしてて、ローカルバックアップだと無料だったんでずっと使ってたんですけど、クラウドバックアップにするか、他のバックアップソリューションに乗り換えると1デバイス5ドルとかなんですよね。
バックブレイズは多分1デバイス5ドルかな。
で、2台、3台バックアップして15ドルかとか。まあいいのかな。悩ましいとこです。
まあ、お金は気にしないでっていうのが正しい解放な気はしますけどね。
まあ、符号ソリューション的にはそうなんですよね。で、そう、手間をかけるよりお金をかけるのが正しいのはそうなんですよね。
僕も今ハードドライブでバックアップしてますけど、まあ大体 4,5 年でドライブは壊れるんで、まあ NAS を買うかとかいろいろ考えたりとかはしてますけど、ドローボーとか、なんだっけ、シノロジー、サイノロジー、要はなんか横長の箱みたいになってて、そこにこうディスクベイがあってそこに挿していくやつですね、買ってきて。まあそういうのとかいろいろありますね。
まあなんとなくこういうのはヒゲポンさんが得意そうなんで彼に
勝手なイメージですね。
そう、勝手に几帳面そうなこうステレオタイプを押し付けてですね。
ドリキンのやつを見てたら、彼今 YouTuber になったんで、ソースの動画のファイルとかがもうやったらでかいじゃないですか。
ああ、なるほど。
それはもうなんか月に4テラぐらいのペースで、デバイスを買ってきて、そこにコピーして、電弾ボールに入れておしまいとか言ってましたね。
月に4テラ。磁気テープでバックアップ取ってたとか、そういう世界ですね。すごいな。
でも、ハードドライブは壊れるから、絶対、と思って。
まあ、そうですよね。まあ、SSD よりはいいかなという、勝手なイメージが。まあ、じゃあちょっと話を戻すと。
はい。
iPhone 8ですね。
まあ、8は、だから、これ、7とプラスとか使ってる人は、まあ、買い？
まあ、買い替えとしてはいいと思いますね。特に悪いところ全然ないんで、いいんじゃないですかね。
次に出てくる10とどうするかっていうのが悩ましさ。
悩ましいとこですね。
はい。
X と書いて10と読む。
はい。
どうですかね。
これは、僕は X だと思ってたら、あっさり10って言われたんでね。
まあ、OS10 と同じくですね。
そうなんですよね。
はい。
でも、一般的に見ると、Apple が新しい iPhone 出して、2台、3台あるんだけど、それが iPhone 8と iPhone 10ですって言われると、まあ、ちょっと混乱はありますよね、どうしても。
9はないんだな、という。また、来ますよね。
来ましたね。
来ますよね、やっぱり。
これ、来年はどうなるか問題っていうのがあるじゃないですか、まず。
ああ。10、2とかですかね。ファイナルファンタジーのマジルでいくと。
いや、11はないですよね、多分。
ないでしょうね。ファイナルファンタジーは11ありますけど。まあ、iPhone はどうなるか。
だからこれやっぱ OS X 方式でもう iPhone X っていうものになるんじゃないかって。
ああ、10.1 とか。
うん。
うん。
iPhone X 4 Tiger みたいな。
ああ、いいですね。マウンテンライオンとか、そんな感じでいきますかね。
これバイオニックとかそういうのがまた出てくるみたいなね。
うん、うん。うん、まあそうするとこの10のラインとその8ベースのラインとで2種類いくのかな、この先もずっといくのかっていうのはちょっとわかんないとこですね。
うん。
うん。
これ今だから結局現時点というか12月とかになった時に発売している iPhone のラインアップが SE、6S、7、8、10っていうことですよね。
うん、
6S はもうディスコンですか？まだありますよね。
6S もまだありますね。
ありますよね。
なんか値下げするって言ってたし。
うん、
まあ、混乱の極みって感じ。やっぱり。
まあ、プラスもありますからね、それに加えてね。
うん。
うん。
そうっすね。まあ、6S はさすがにディスコンにしないといけないんじゃないのかな。
いや、ヘッドホンジャックが必要な人がいるんじゃないかな。
ああ、なるほど。
あ、SE はあるか。
SE ありますね。
うん。
うん、まあ、ともあれ、iPhone X 来ましたね。
うん。でも OS X のことを OS X って言う人が絶えないので。
まあ多分世の中の8割くらいの人が OS X って言ってます、
ね。呼んでますね。だから iPhone X もみんな iPhone X って呼ぶんじゃないですかね。
う
ん、
ああ、なるほど。うん、確かに。ええ。うん。
はい。
はい。じゃあ iPhone X でいきますか。
これは、ホームボタンがまずないというね。
うん、そうですね。
僕はなんか、ソフトウェアでボタンとかあるのかなって、その、Galaxy S8 方式だと思ったんですけど、まあ、ボタンではなくてスワイプになるっていうことですね。
うん、うん。まあ、うん。まあ、いいと思いますね。
うん。うん、
まあ、このために、あれですね、3D タッチなり、そのアクチュエーターの開発をしていたわけですし、
うん、
まあ、方向性としてはいいんじゃないかなと思いますかね。
まあ、今までもそのアプリ内で下からスワイプするとコントロールセンターがあったんでね。
うん。
既存のアプリに影響があるわけではないですよね。
あれ、コントロールセンターはこれからどうなるんですか？
上の、バーの右側から出すとコントロールセンター。
ああ。
で、それ以外から出すと通知。
ああ、なるほど。
ですね。これはまあ微妙ですけど。
うんうん。
どうなんですか？あんまりみんなコントロールセンター使わないんじゃないかっていう気がしますけど。
ああ、どうかな。
うちの奥さんとかはそもそも通知もコントロールセンターも使わないと思いますよ。
ほうほう。うちは、どうでしょう。子供とか意外とフラッシュライトを使うのに、コントロールセンター使ってますかね。
うん、
僕も懐中電灯として電話使うこと時々。
なんかこれ、新しい、iOS 11からは、フラッシュライトはホームスクリーン、ロックスクリーンに。
ああ、そうっすね。ありましたね。
出るんです
ね、ロックスクリーンに、
うんうん。
やっぱみんな使ってるってことですよ。これは。キラー
アプリ
じゃないだと、そういうことですね。
電話よりはよく使えますね、少なくとも。
うん、うん、確かに。うん、
いや、この、うん、上から下ろすっていうのは、上の右と左で違うのが降りてくるっていうのは、アンドロイドのタブレットでそういうのが昔ありましたよ。
ああ、あったあった、ありますね。ネクサス系とか、そんな UI でしたね。
うん。
まあ、ジャストコンフュージングという感じではあるんで、やめた方がいいと思います。
やめた方がいいですね。
ええ。
しかも、結構、トールな、背が高いデバイスなんで、まあ、デバイスの大きさとしては、iPhone 8と8 Plus の間ぐらいですね、高さはね。
うん。うん。
だけど、まあ、片手でこう上まで登って下ろしてこれるかっていうと、まあ、ちょっと、難しいというか、
うん。
気はしますね。
まあ UI についてはこれからちょこちょこマイナーアップデートしていく感じですかね。
うん。
うん、
僕は最近ルーピーケースっていうですね、あんまりポリティカリーコレクトじゃない名前のケースを使ってるんですよ。うん、
ルーピーなケースですか。
ルーピーなケースを使ってて。
お。
ピクセルなんですけどね。
お。
よく携帯、スマートフォンの後ろ側に指輪みたいなのつけてる人いるじゃないですか。
ああ、ありますね。
はい、うん、通すやつね、指を。
ええー、3日くらい使ってみました、僕も。
で、それにまあ似てるんですけど、これはそのケース自体にそれがついてて、で、その指輪というかそのループになってるのがゴムなんですよね。だからちょっとこう伸びるんですよ。
おお。で、ヨーヨーみたいにビヨンビヨンしてできると。
そうそう。で、そうすると、まあ何がいいかっていうと、中指をさ通せばいいんで、上にこう登っていくときも落とす心配しなくていいし、
うん、
まあ僕はよくそのなんかタイピングするときとかに、小指でこう、下の部分を支えてたんで、結構小指が痛くなるっていう問題があって、まあそれがなくなったりとかしたので、割といいですね。僕今までケース使わないで使う、こう、裸足派だったんですけど、
うん、
このケースはなかなかいいなと思って使ってます。
ほうほう。ピクセル用ですか。
そうですね。ピクセルモデル、ピクセル用専用のケースがあってね。
うん。
まあ、あと iPhone とか Samsung Galaxy のもあると思いますけど。
まあ、ではちょっと僕も見てみます。で、iPhone X、ディスプレイが OLED、OLED になりましたね。有機液晶ですね。で、これはやっぱりいいと言えばいいんですけども、僕今ピクセル使ってるんですけども、最近何かですね、目の錯覚かどうかわかんないんですけど、起動画面、Google の起動画面ありますね。
はい。白いですよね。
白いんですけど、なんか下の方に、こう、うっすらとステータスバーが見えるんですよ。
幻覚かと思いきや、焼き付きですか
思いきや。いやー、そんなバカなという気はするんですけど、まあ、1年以上使ってるかな。
うん。
まあ、1年ちょっと使って、こんな感じですね。
うん。
うん。で、これ、よくよく見ると、その、OLED、その自発光なんでですね、ステータスバーのところはいつもそんなに光ってないわけですよね。こう、シャドウがかかってて、
うん。
で、そこだけが真っ白で、で、よくよく見ると他の白かったはずのところが黄色くなってるっていうですね。
なるほど。
なかなか、厳しい感じですね。
やっぱりこれ、サムスンのギャラクシーとかもアモレットディスプレイで、いわゆる尿液晶って言われてることがありましたよね。
ありましたね。そういう、呼び方もありましたね。
はい。まあ、黄色っぽいっていう、
そうです
ね。ことなんですけど、やっぱそういうことってありますかね。
まあ、色温度が低くて、目に優しい感じでいいんじゃないですかね。
これでも iPhone X は、でも8もそうですよね。トゥルートーンディスプレイになるということで。
ですね、どうすかね、このスーパーレティーナってのは、
うん、
が OLED ですか？
そうです、そうです。
8も？
いや、8は違いますね。8は OLED じゃないです。ただ、トゥルートーンディスプレイにはなってるので、色がその周りの温度、部屋の明るさとかに応じて変わるっていうのはありますね。
なるほど。まあ、ということでですね、OLED いいと思いますけど、ちょっと経年変化がどうなるかというのは、見どころですね。
うん。
うん。見どころというか心配どころですね。
これはでも、アプリ作る側としては、高さが今までとは違うわけですね。
うん。高さが増え。
うん。
で、あとは真ん中に切り欠きが入るわけですよね、上のとこの。
はい。これが結構癖物というか、
うん、
フルスクリーンで UI デザインしてるアプリは結構きつい。
きつい場合もありますね。
うん。
で、あとは角っこも四隅丸くなってたりとか。
うんうん。
で、あとは一番下にホームボタン用のこのすり上げゾーンが来るんで、
ああ。
そこに UI を置けないとか、いろいろ、まあ UI 殺しな感じはしますかね。
まあそのフレームワークでナビゲーションを作ってれば、まあ割といい感じにしてくれるんでしょうけど、OS が。
うんうん。
独自にね、ゲームとかで UI を作ってると結構工夫しないといけない。
はい。頑張ってくださいという感じですね。はい。
ただ、その、iPhone X 用のヒューマンインターフェースガイドラインっていうのが公開されていて、僕は見てないんですけど、その読んだブログ記事によると、その出っ張りをこう隠すような帯を 作ったりするなっていう、そういうことが書いてるみたいですね。
あと、あれですね、ステータスバー表示が推奨とかなってますよね。
うん。うん、
まあ、その辺もちょっと変わった感はあるんで。
なんか、エッセンシャル？アンディ・ルービンの。
うん。
エッセンシャルもあれ、フロントフェイシングカメラが、出っ張ってるじゃないですか。
ああ、そうですね。同じように。
う
ん、はい。
そうそう。で、あれは、アンドロイド側に多分手を入れてて、Google マップスとかはちゃんとフルスクリーンで出るんですよね。で、あと上から通知が出るやつ、バナー通知でしたっけ？
はい。
あれはなんかスタイルを何も設定しないと、カメラのところに文字がめり込んじゃって読めないっていう問題があるんですけど、何かしらスタイルを設定すると、OS 側で勝手にその、出っ張りは避けて表示してくれるようになるっていう。
ああ、なるほど。
そういうのがあるらしいですよ。
なるほど、なるほど。うん。うん、まあ、やっぱり落としどころはそういう感じなんですかね。切り欠きをつけて。
うん。
か。まあ、そのタッチ ID がなくなったというのも含めて、今はまだその OLED の下にセンサーを置いたり、カメラ入れたりっていうのは難しいっていうことですね。
うん。あれですもんね。ランドスケープモード、なんていうんですか、横にしたやつモードだと、で、しかも切り欠きが右に来る場合だと、そのスクロールのバーが切り欠きのところに被っちゃって、
うんうん、
どこにあるかわかんないっていうことになったりとか。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。うん。
ただ YouTube とか例えば動画を見るときにフルスクリーンにすると、デフォルトでは角は消えるというか、帯がかかった状態になるみたいで、四角になるんですよ。だから最初からその切り欠きの部分は表示されない。
ああ。
うん。今までの iPhone みたいにというか、まあ横にその帯が入る状態ですね。
うん。
で、なんかその全部フルに表示したいんだっていうふうにすると、その帯も含めて出てくる。でもそうすると帯がすごい邪魔感はあるんで、
うん。
うん。全部のピクセルが出ないですしね。まあ角丸くなっちゃうし。
まあそうですね。
うん。
なかなか難しいとこですね。
うん。まあ、デザインする人は頑張ってくださいとしか言えないんですけど。
はい、はい。
Face ID ですかね。
Face ID もつきましたね。うん。
はい。これデモしたときに、クレイグさんがデモしたときに、1台目失敗して、で、まあ即座にこうじゃあバックアップでつって2台目は成功したんですけど、
うん、うん。
これは一応なんでそうなったかっていう説明はしてました。
うん。うん、出てましたね、なんか。
出てましたね。デモするときにステージに置くんですけど、スタッフの人がこう、並べたりとか、この綺麗にしたりとかっていうのをデモする前にやってるんですね。で、デバイス iPhone X には一人しか Face ID 登録できないんで、その掃除をしてた人が間違ってアンロックしてしまうと、アンロックというか電源を入れてしまうとか持ち上げてしまうと、Face ID が動いて、あ、この人はクレイグじゃないからって言って、拒否するんですけど、それを何回もやると、タッチ ID と一緒で、一回、ピンコードを入れて、リセットするというか、再起動した状態と同じになるんですね。
うん。
なので、それと同じことが起こっていたっていう説明をしてましたね。
うん、うん。
うん。まあ、でもそれは多分嘘ではないというか、多分正しいんだろうなっていう気はしますけど。
うん。まあ、二代目動いてよかったです。
そうですね。うん、
うん。
まあ、ちょっと見てる方も気まずいですからね、ああいうのはね。
うん、うん。うん、まあ、どうでしょうね。Face ID、そのハードウェアとしてやっぱ面白いですね。
うん。
この、赤外線の、赤外線ライトと赤外線ドットプロジェクターと2つこうついていて。
うん。
で、それでデプスを取って、で、カメライメージも取って、で、総合的に、こう、顔認識をするっていうことですよね。
うん。
うん。で、その、フロント側にデプスを入れるっていうのはやっぱりいい感じだと思っていて、プロジェクト単語とかっていうのもあるんですけど、あれは背面側にデプスセンサーがついてるんですね。
うん。
で、そうすると、このレーザーが届く範囲が、なんて言うんでしょう。背面側だと遠くを、と、こう、見る感じになりますけど、届く範囲がそんなに長くないっていう問題があるんですけど、まあ、フロント側に、 デプスセンサーを置くと、まあ大体フロント側で見るのは顔なんで、顔の範囲であれば、大体許容範囲でいつでもデプスが取れるっていうですね。
うん。
まあなかなか賢いなぁという気がしますね。
うん。
うん。
あとは、その、タッチ ID の誤動作の確率というか、誤動作というのがちょっと紛らしいんですけども、違う人の指紋でタッチ ID を解除できてしまう可能性が5万分の1って言ってたかな。
うん、
で、違う人の顔でフェイス ID をアンロックしてしまう確率が100万分の1、
うん、
と言ってましたね、
うん。よりセキュアだということですね。
うん、まあ、それはいろいろ思ったんですけど、まあ、一つにはタッチ ID ってすごい小さいので、
うん、
その当てる場所が、だから指紋の一部だけでアンロックできるんですよね。
ああ、なるほど。
なんかたまたまその一部が似てる人っていうのがまあいる可能性があるわけじゃないですか。だけど、Face ID はカメラっていうかその、顔全体をスキャンするんで、
うん、
たまたま目のところが似てる人とか、まぶたのところが似てる人とかでマッチするってことは多分ないと思うんですよね。
うん、
全体として似てるというか、まあ同じでなきゃいけないから。
うん、
だからその分セキュアなんだろうなと思うんですけど。
ああ、なるほど、
うん。
そのタッチ ID の話だと、まあ読んだ記事だとですね、こういろいろ、こうリサーチャーの人が頑張ってマスター指紋というのを作ろうとしてる記事があってですね。この、もしかしたらあらゆる特徴を兼ね備えた指紋というのができたら、タッチ ID はクリアできるんじゃないかとかですね。まあそのリサーチネタとしても面白いですね。
うん、それはでも理論的に可能ってことなんですか？
やろうとしてるというだけでできたかどうかはまだわかりません。
うん。
はい。
まあマスターといっても別にだから、全部にマッチする指紋というよりは、
うん、
いろいろ試してればどれかに当たるだろうっていう指紋は作れるでしょうけどね。
なるほど。
うん。
どうですかね。マスター ID。
フェイス ID は、その、双子がいる人は難しいって言ってましたよね。
うん。
うん。まあ難しいというか間違ってマッチしてしまう可能性が、まああると。
うん。まあ人間にも見分けつけにくいですからね。
うん。
なかなか難しいかもですね。
うん。
うん。
サングラスをかけてる場合はどうだっていう話なんですけど、IR センサーを通すやつだったら問題なくて、
うん、
そういうのをブロックしてしまう強力なそのサングラスだと無理ってこと言ってましたね。
うん。まあ、デプスが取れればなんとなくそれで。まあ、どうでしょうね。一応うまくいくんだろうな。まあ、試してみたい感じはありますね。
うん。まあ顔でアンロックっていうと、まあ昔アンドロイドにそういう機能ありましたけどね。
ありましたね。まああの辺は写真でパスできるっていう、だいぶ大きいやな。
うん。あれはだからパスコードより弱いっていうのはもう最初から言ってましたよね。
うん。
うん。その何も書けないよりいいっていうだけで。
うん。
うん。あれはダメだったな。
まあ今回の肝というのは、まあ顔写真だけじゃなくて立体的な顔の形とかも撮り。
そう。かつ、画面を見てなきゃいけないんですね。
うん、
ん。目を閉じてたりとか、視線が別のとこにあるとダメっていうことで。つまり、なんか誰かに携帯をこう奪われて、顔にこう向けられても目を閉じてたりとか、見てなければアンロックはされないってことなんですよね。
うん、ん。
うん。
で、あとはその、多分検証のモデルにマシンラーニングしたモデルを使ってるんでしょうね。
うんうんうん。
で、それもあり、まあ、なかなかいい精度が出ると。
うん。
うん。
だから、昔てか今もそうですけど、タッチ ID だと寝てる時に親指にこう、携帯を当てられたらアンロックできちゃってたけど、それよりはセキュアな可能性がありますね。
うんうん。
うん
サムソンとかだと光彩認証っていうんですかね。それも技術的には試してるみたいですね。
ほう。
なんて言うんでしょう。この目の、網膜の血管のパターンで認証すると。まあでもそれはその、目に当てないといけないんで、ちょっと、クリーピーな感じはしますかね。
うん。 これでも実際は今のところの制約はわかんないですけれど、1台につき1人の顔しか登録できないっていうんで、
うん、
タッチ ID は違う人の指も登録できますよね。
うん、まあ誰の指かわかんないですからね、やっぱり。
うん。
うん。うん。それが、1台しか登録できないと。
うん。まあそれ技術的に難しいからなのか、そういうポリシーというかね、1台パーソナルデバイスということで、1人1台っていうふうにしたいのか。
それはやっぱりポリシーな気もしますね。前々から言ってますけど、こう、iPad に複数アカウントをつけてほしい問題っていうのは、未だにやっぱり一人一台のデバイスだということなので、
うん。
うん。まあ、それは分かりましたという感じですかね。
なんかでも、Android だと、例えば、
うん。
アプリにフィンガープリント認証とかつけられますよね。でもそうするとね、大体のアプリで警告が出てきて、このデバイスに複数人のフィン、指紋を登録している場合は、その人がこのアプリを使えるようになりますけど、それでいいですかっていう警告が出るんですよ、大体。だから、なんか、まあそれはアプリの開発者が勝手に入れてるだけかもしれないけど、少なくともフィンガープリント指紋については、一つのデバイスについて何人かが登録することは想定されてる気がする。
お
う。うん。
で、アカウントが複数登録されていて。
いや、アカウントじゃなくて、アカウントは一つなんだけど、アプリとしては一人のアカウントなんだけど、まあ、例えば、家族が一応登録できるようにしてると、家族がアカウントを認証しないでこのアプリ使えちゃいますよっていう、そういう警告ですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、まあ、でもそれはしょうがないというか、
うん。
デバイスをアノックした時点で全部アノックされてるでしょっていうのが、まあ、基本的な考え方なんですけど、
うん、
まあ、そのすごいセキュリティに、なんていうか、厳しいというか、強くしたいアプリ、ワンパスワードとか、
うんうん、
銀行系のアプリとかね、
うん、
は、その、指紋だけじゃなくて、そのピンコードでさらに認証するとか。
ああ、なるほど。
っていうふうにしろって言ってるアプリが多いですね。
うん。うん、いや、それありますね。僕最近こう、Chrome にパスワード登録するのが便利で、ホイホイ登録してるんですけど、これはこう、一回、アンロックするとどのサイトに行ってもダダ漏れというですね。
そうそうそう。
そう、あんまり嬉しくない感じですね。
結局今のその生体認証とかってタッチ ID なりフェイス ID なり、またはピンコードとかパスワードになってるんで、
うん。
まあ、状況によってはそれ両方必要にしてほしいっていうこともまああるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、うん。
うん。まあ政府系の機関で使う人とか。
うん、そうですね、うんうん。まあでも iPhone X にはフェイス、タッチ ID はついてないっていうことですよね。
うん。
うん、
両方だったらかなりセキュアな気がしますけどね。
うん、そうですね、うん。
ただその、そうか、うん。で、さっき1万分の1って言いましたけど、1万分の1の確率っていうのは違う人がアンロックできてしまう可能性であって、自分の顔でアンロックできない可能性がどれくらいなのかっていうのは、まあ今のところ分かってないんですよね。
なるほど。
うん。
うん。まあ例えばロッキーが試合の次の日にこのアンロックできるかとか、そういう話ですよね。
そうですね。なんか、すごい疲れてて目が腫れぼったくなってたらアンロックできるかとかですね。
うん。オタフク風邪になったらどうなるかとか、いろいろこうエッジケースを突き詰めていくと、うん、分かんないですね。
さっきのそのクレイグのデモのやつもそうですけど、何回か失敗したら政府側に寄せてピンコードでアンロックしなきゃいけないっていうふうになるってとすると、
うん、
それをどれくらいの頻度でやんなきゃいけないかっていうことですよね。
うん、確かに。
まあ今もそのデバイス再起動したらやんなきゃいけないんで、まあでも普通の人はデバイス再起動はどれくらいのペースでやるんだろう。まあ1週間に1回とか2週間に1回とかですかね。
そうですかね。
うん。
まあ、アンドロイドとかだと OTA がバンバン降ってくるんで、1日数回くらい。
いや、それは、白郎さんだけじゃないですかね。
そうかもですね。そうかもですね。
昔っていうか、iPhone だとスプリングブートでした。そのスプリングボードがリブートしちゃう問題とかありましたけど、あの時ってパスコードいるんだっけか。どうだっただろうな。ちょっと覚えてないけどな。
どうですかね、ちょっと覚えてないですかね。
うん。まあまあ。
ええ。
今はでもタッチ ID とかあるから、あんまり、 みんな長いピンコードとか使うんですかね。今昔4だったけど今8とか、パスワードも使えるし普通に。
うん、まあどうでしょう、今6桁とかを求められることもありますね。僕今 Android を6桁にしてますね。
うん、デフォルトが6ですよ確か iOS10 からは。うん、
うん、まあちょっと不便な感じはしますが、
うん、
Face ID で言うと昔ニコラス・ケイジの主演で Face Off っていう映画ありましたね。
はい、
これ自分の顔を他人の顔と入れ替えちゃうっていう SF 映画で、
あ、
まあ昔の CG なんで今から見るとちょっとなんて言うんでしょう、ちょっと偽物っぽいですけども、
うん、
まあああいう感じで、顔を入れ替えればフェイス ID やすやすと。
まあこれだから次の007とかは、そういうギミックとかもどんどん出てくるしみたいな、
うんうん、ああそうっすよね、ミッションインポッシブルとかそれやってましたよね。
やってますね、ミッションインポッシブルは 3D プリンターで顔を作ってやってましたよね。
やってますよね。
うん、
ミッションポッシブルっすね。
ポッシブルになっちゃった。うん。
なるほど。
でも007とかは、確かソニーのエクスペリアがスポンサーになってるんで、
うんうん、
プロダクトプレイスメントが大体ソニーとかなんですよね。
そうですね。
うん。
うん、
だから iPhone とかじゃない可能性はありますけど。
うん。うん、
クレイグが、ジョン・グルーバーのトークショーというポッドキャストに出てて、最新回に。で、いろいろ質問に答えてるんですよ。タッチ ID 用に開発したアプリは何も API を変更しなくても、Face ID で動くって言ってました。
ああ、なるほど。
うん、
まあ、じゃあ API 仕様としては互換で。
うん。
うん、
まあ、元からね、API はそのタッチ ID の結果とかは取れないですからね。ただユーザーを認証、バイオメトリックスで認証してくれっていうリクエストを投げて認証されたら返ってくるっていうだけだから、
うんうん、
それがタッチ ID であろうとフェイス ID であろうと結果は同じってことですね、
うんうん
うん、
なるほど。これ人間じゃない顔とかも登録できるんですかね。
ああ、それは面白い質問ですね。
ええ、猫とか
犬とか、
ええ、
まあそうですね、ゴリラとかはチンパンジーとかだとちょっと近づいてきますからね。
霊長類はセーフないけそうな気がしますね。
うん
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 うん、
チンパンジーのセルフィーは誰が著作権を持ってるかとかありましたからね。
ありましたね。
うん、
あれ裁判沙汰になって結局どうなったんでした
か。なんか今週ぐらいに結果が出てた気がします
よ。出てましたよね。
うん。うん、犬は面白いかもしれないな。
うん、
だ子供とかがやると、一応子供の成長とかに合わせて、フェイス ID も多分変えてはいくんですよね。アダプトしていくというか。
そうですね。まあどうでしょう。Google フォトなんかだとある程度追従してくれるんですよね。
うんうん、
子供が大人になっても追従してくれるんで、まあモデル次第だと思いますけど、結構意外と、見てくれるかもしんないですね。
うん。
うん。
はい。10はね。10の CPU とかその辺は8と変わらないんでしたっけ？
そうですね。A11 バイオニックを積んでまして。で、そうすると、その画面面積が広い分、若干ほんのちょびっと不利といえば不利かな。まあでも、プラスと画面どっちが広いんですかね。
プラスより画面広いはずですよ、多分。
うん。
うん。物理的なサイズはプラスの方がでかいんですけど、画面のサイズとかピクセル的には10の方が広いですね。
なるほど、なるほど。うん、まあじゃあ、画素対フロップス比で言うと、ちょっと弱いっていう感じになりますかね。うん、
でもバッテリーは、8より長いんじゃなかったかな。8比でプラス2時間って言ってたかな。
ああ、そうですね。うん。
で、8プラス比だと多分8プラスの方が長いんだと思うんですよね。
うん、うん、うん。大きさから言うとそうなりそうですね。
うん、うん。
で、バッテリーで言うと、そもそも iPhone 8も、7より小さくなってる。バッテリーの容量は少なくなってるんですけども。
ほうほう。
まあその分省電力化を進めて、長持ちするようになってるということで。
まあこれは最近のアップルの傾向
ですね。うん、そうですね。うん、いや、ということで iPhone X と書いて10。
はい。
なかなか、まあデバイスとしてはすごくよくまとまっていて良いと思うんです。
はい。
こう、まあ今地球上で買えるスマートフォンの中では、良いデバイスの中の一つに確実に入りますよね。
うん。
うん。うん。どうでしょう。
まあ、買えるデバイスかどうかは、まあ、疑問がありますというか。
ああ。
まだ今年中に買えるかどうかも定かではないみたいなね。
うんうん。
まあ、そもそも予約の開始がまだ1ヶ月半後ぐらいで、多分玉もそんな作んないからだろうから、出荷も来年になるんじゃないかみたいな感じですよね。
うんうん。お値段もちょっとお高め。
お値段も、1000ドルですか。
うん。
うん。
これアメリカのトークショーでエレンという、まあ人気のショーがあるんですけども、そのエレンっていう女性の方なんですけど、その方が今日のショーで言ってたのが iPhone X ってのが発表になりましたと。
うん。
X、1000ドル以上するんで、X の X はエクスペンシブの X ですって言ってました。
なるほど。
うん。
うん。
まあ確かに高い。高いですね。
あと、ティム・クックがなんか、全然関係ないですけど、最後の方で、アップルのスタッフをこうみんな立たせて、
うんうん、
みんなに感謝してるみたいなシーンがあったじゃないですか。
ああ、恒例の感じで。
そう、その時に、特にアップルストアのチームは素晴らしいみたいなこと言ったんですよね。リテールのチーム。
言ってました。言ってましたね。
で、その時にスペシャリーっていうのを、なんかエクスペシャリーって言ってたんですよね。
ほうほう。
発音が。
ほうほう。
なるほど。エクスペシャルって言葉があんのかと思って調べちゃいましたけど。
お、どうでした？
まあ、ないんですけどね。
ああ。
いや、多分間違えただけだと思うんだけど。
うん。
なるほど。エクスペシャルっていうので。iPhone X の X はエクスペシャルなのかなと思ってましたけどね。
なるほど。なるほど。まあ、今回、うん、そうですね、ストアスタッフにというの配慮をいろいろありましたもんね。
うん。関係ないけど、Apple Store っていう名前はなくなるらしいじゃないですか。
タウンホール。
タウンスクエア。
うん。
うん。
まあ、そうか。うん、いい名前だと思います。
あ、はい、そうですかね。
ええー。
うん、
タウンスクエアね。市民センターみたいな感じですか、
ね、うん。市民会議所というかね。商工会議所みたいな。
商工会議所。青年会議所みたいな。はい。
はい。
はい。
集会所ですね。
うん。まあ、というんで、まあ、ただその、まあ、気になったというか、どうでしょうね。その、まあ、彼らの言い分としては、その、ネクストディケードを定義するデバイスであるというですね。その次の10年間の象徴であるデバイスだということなんですけども、
うん、
まあ漢字から言うと、その今買えるまあデバイスの最高峰だというのは確実にそうでですね、
うん、
まあエッセンシャルフォンであるとか、ギャラクシー S8 とかですね、まあと並ぶ、まあハードウェアで言えばそこと同じで、で、そつなくまとまって、ソフトウェアも良くてですね、すごく良いと思うんですけども、
うん、
まあ、ネクスト10イヤー、ネクストディケードがこれというのはちょっと良くないんじゃないかなと思いますね。
うん。
なんと言うんでしょうね。こう、この10年の総決算という意味ではすごくその通りなんですけど、次の10年はまた新しいものを生み出すべきではないかと。
ああ。
その、スティーブ・ジョブスのクォートを何回か彼らが使ってましたけども、まあなんとなく別のクォートを思い起こしたのがですね、
はい、
Apple のインフィニット、ループの食堂の横に書いてあるスティーブ・ジョブスのクォートなんですけども、If you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful. Not dwell on it for too long, just figure out what's next ということで、
うん、
この日本語で言うと、まあ何かすごくうまくいったら、まあそれは良かったんだけど、さっさと次のことに行かないとダメだと、
うん。
一つのことにいつまでもこだわっててはダメだということでですね。
お、
この言葉を、 今思い返して、
うん、
こう次の10年を探す時期なんじゃないかなというのを前々から言ってますけど、今も言いたいと思いますね。
iPhone X はその次の10年を切り開くっていうふうに Apple 的には言ってますけどね。
うん。うん、まあ10年後もみんながスマートフォン使ってたら、それは悪夢なんじゃないかっていうことです。
うん。
よろしくないわけですね。
うん。
うん。
いや、人類が向かう先だって書いてる人いましたけどね。
ああ、というのもありましたが。まあ、どうでしょうね。人類のこれまでの総決算ではあるけど、向かう先ではないと思いますね。
ああ、なるほど。
ええ。まあ、向かい先が AR か VR か、あるいはもっと別のものか置いといて、まだわかんないですけども、うん。うん。
全体的に8もそうですけど、AR 推し感は出てましたよね、そういえば。
うん、そうですね。
うん。
ええ。まあ AR 確かに使ってて楽しいし、馴染みやすいし、あの、フォトとも相性いいですし、うん、悪くないと思いますね。ですね。
歯切れが悪いですけどね。
あ、そうなんですよ。これ、ちょっと別のネタに行くとですね。
ええ。
あ、どうしましょう。そのアップルイベント、総決算しときましょう。
一回まとめておいた方がいいですかね。
まとめておきますか。
ええ。999ドル。これは、ベースがそうなのかな？
うん。
2モデルあるんでしたっけ？
64と2ごろになりますかね。
例によってですね。
うん。
まあ、うん。
うん。
そんなに8と価格差があるわけではないですからね。まあ、高いっちゃ高いですけど。
まあ、そうですね。
うん。
その、まあ、なんでしょう。ポチッとなっと買って、じゃえという感じはしますけど。
そう、うん。まあ、MacBook とか1300とかね、1200、1500、2000とかするわけですからね。
うん、
毎日使うデバイスで、だったらまあいいんじゃないって気はしますけど。
うん。こう、うん、お買い得ですよ、奥さんと言われれば、まあ、そう、そうかしら。という感じですね。こう、洗剤も一緒につけますと言われれば大丈夫です。はい。うん、悪くない。そのデバイスとしてはやっぱいいと思いますね。
うんうん。
うん、間違いないですね。
はい。
うん、
まあ、このでも、8のもうプリオーダーも始まってるし、
うん、
1ヶ月以上差があるので、迷う人は迷うんでしょうね。
うん。
うん、
まあ、どうだろう。広島さんとか8も買って、10も買うとか言い出しかねないですけどね。
まあ、よくあるのは8を買って、自分で使って、10が出たら自分で買って8を家族にあげるとか。
うん、まあそうですね。
うん。
まあ10が出た時点で8はそもそも旧機種になるわけですからね。
うん。
うん。法則から言うとそこで新しいの買うっていうのはいいんじゃないかと思いますね。
はい。
うん。
まあ、去年に引き続きですけど、まあ、あまり Apple デバイスを常用使いしていない二人が話してるんでね。
そう。そうな。
横からなんか言ってるだけっていう感じで。
完全にオブザーバーっていうですね。
まあその分客観的な意見が出てると理解していただければいいんですけど。
そうですね。
ええー。
はい。まあ今年の一押しは Apple TV4 ですね。
確かにね、そこはエコシステムにあんまり取られないですからね。
はい。
うん。
はい。
なんか、なんだったっけな、思ったのは、ティム・クックが、ブローアウェイっていう言葉を形容詞として使ってて。
ああ、うんうん。
これは、It's blow away って言ってて。
うんうん。
ブローアウェイを形容詞として使うのは、スコット・フォーストールなんですよね。
おお、そうでしたか。
うん。
ほうほう。
iPhone のデモビデオとか、まあ、昔。
うん、
スコット・フォーストールが出てた時によくブローアウェイって言ってたんで。
お
ぉ。これはフォーストール復活かっていう。
おぉ、そうですね。うん、スコットさんの生き量が降臨したのかもしれないですね。
それはありましたね。
一時期フェノメナルとか多用してましたけど、最近言わなくなりましたもんね。
うん。アメイジング、
うん、
フェノメナル、
うん、
うん、グレート、インセインリーグレート。
さすがに嘘くさいという気がしてきたのか。
うん。
うん。
あ、アニ文字とかもありました。
ああ、そうですね。そうですね。ええー。
まあいいか、あれは。
まあ、みんなうんち好きなんだなっていう。
でもはなんか、まあ、クレイグだから許されるデモって感じがしましたね。
うん。
うん。
いや、まあ全体良かったと思いますね。
はい。
うん。
うん。
なんと言うんでしょう。こう、まあ、Apple Watch もラグジュアリーではなく、ヘルスケアデバイスとして生きる道を見つけ、
うん。
Apple TV は 4K と HDR という道を見つけ、
うん。
iPhone も10年間総決算という意味で良いデバイスであると。
はい。
はい。
でも、それがそのスティーブ・ジョブズ・シアターっていうところでやって、
うん。
結構でもスティーブのいろんなそのセリフとかをね、
うん。
まあ引用してたところもあるんで、
うん。
さっきの話じゃないですけど、割とこう、過去、言ってることとは裏腹に過去のものに、
そう、そうね。
しがみついてるとは言い過ぎですけど、なんかね。
まあ過去に囚われてますね。
感はありますよね。客観的に見るとね。
うん。うん、クック船長とか感極まってましたけど、最初に。
うん。
まあ気持ちはわかりますけど、やっぱりそれではいけないのだというですね。
うん。
こういう感じがしますね。
はい。
うん。未来を気づいていってくださいと。勝手に大きくまとめてみると
。上から言ってます
けど。そうですね。はい。
はい。
ああ、あとはそのジョニー節が聞けたのは良かったですね。
ああ、いましたね。
いやいやいや。
うん。
うん
喋されないですか？あの、動画に出てくるのも。
うん、そうっすよね。
うん。
まあ、アップルパーク一息ついたんで、戻ってきたんじゃないですかね。
確かにね。
はい。
はい。じゃあ、まあ、時間もだいぶいいんで。
うん。
まとめますかね。
はいはい。
まとめる前に、マイクロスポンサーを紹介します。昨年にもスポンサーしていただいたんですけども、サーバーレスコンフ東京というカンファレンスの紹介です。11月の2日と3日の2日間に、サーバーレスコンフ東京というのが開催されます。トークの CFP 募集は9月末まで募集してまして、チケットももうすでに発売をしています。会場がベルサール飯田橋ファーストというところでお待ちしておりますということなんで、サイトの方とか見てみてください。URL が tokyo.serverlessconf.io tokyo.serverlessconf.io です。スポンサーどうもありがとうございました。はい、ではいろんなね、リンクとか、キーノートの動画とかは、ショーノートからリンクしておきます。URL が rebuildfm/191/191から見れますんで、お願いします。では、病み上がりの白朗さんどうも、ありがとうございました。
どうも。